よろしくお願いします。今日は前回非常に厳しい内容の講演の内容で、だったんですね。で、どうしても理解してもらわないといけない一つの通過点だったのではないかなと僕は感じてるんです。で、この世界がどういうふうになってるかっていう全体像をまずちゃんとつかまないと、そこから抜け出すことができないんですね。で、それを大まかにでも分かっておかないと、自分たちの生き方とか、あるいは育て方とかっていうのが疑問は持ちつつも、このままでいいだろうっていう形でずっと言ってしまうんですね。だけど現実にはそれがどういうところに導いていくか、でどういうふうに問題が起こるかということをしっかりと見据えてしまうと、これはもう変えないといけないという気持ちになりますね。で、じゃあどうやって変えていくかっていう、そういう問題が出てくるわけですね。で、実はですね、これはこの本は紹介するべきなのか否かっていうのが、実にその迷ってる部分があるんですけど、最近のベストセラーで、金持ち父さん、貧乏父さんっていう本があるんです。どこの出版社かは分かりません。忘れました。著者の名前も忘れましたけど、多分本屋さん行ったら山積みにされてますのですぐに分かると思います。で、それはアメリカの大金持ちがどうやったら金持ちになれるかっていう方法を説いたものなんですね。で、非常に僕は興味持ちまして、僕は金持ちになりたいからじゃないんですよ。なんで興味持ったのかというと、そういう大金持ち、その人はまあ金持ちじゃなかったんだけどね、金持ちになりたいと思った人が金持ちになっていく、成功していく、その様を描いたわけですね。で、それがまずその9歳の少年、著者が9歳の少年、その時に自分は金持ちになりたいと思ったんですね。で、それでその金持ちになる方法、それから物の考え方っていうのを金持ちから教えてもらうわけですよ。そうすると、世間一般のいわゆる貧乏人、貧乏人は中流以下っていうことですけどね。中流以下っていうのはどういうことかっていうと、働かなくても食っていける人っているでしょう。例えば、預金が10億あったとしたら、ね、10億円の預金があったとしたら、利子だけで十分豪華な暮らしできますね。もう一切働く必要ありませんね。で、そんなぐらいのお金持ってる人はザラにいますよ、世界中にはね。だから、全く働かないで、銀行に預けてるだけで、利子でボンボンお金が入ってくる。お金がお金を生むっていう世界ね。で、それでもう好き勝手なことして遊んで、税金は一切払わないわけですよ。全部経費で落とせますから、会社作ってるからね。だから金持ちは税金払わないってちゃんと本に書いてありました。で、払わされるのは中流以下なんだと。で、中流以下っていうのは自分で働かなければ食っていけない人のことです。で、そういうふうに書いてあって、それでその考え方が面白いのでね、読んでみたら、非常に面白い。何が面白いのかというと、一般の人たち、学校に真面目に通って、真面目に働いて、会社に行って、一流の会社に入って、一生懸命働いて、やっと家を建てて、で、ローン返し終わった頃に、家がダメになると。また建て替えないといけないって、この生活をしている人たちですね、から見たら、仰天するような内容ですね。世界観が全然違う。考えてることが180度違う。っていうことが書いてある。で、その著者が言ってるのは、金持ちになりたかったら学校に行くな。そうだなと思います、僕も。学校に行ってどうなるかっていうと、いわゆる中流以下にしかなれないよ。要するに一生働き詰めでね、お金のために追われて働いて、これを著者はラットレースって言ってました。一生ラットレースを繰り返す人間になるだけだ。でも、金持ちになってそこの輪から抜け出せる人がいる。そういう人たちは、ちゃんとしたものの考え方をしていて、学校では学べないことを学んでいる。学校ではお金のことは教えてくれない。でも、金持ちになる人はお金のことについて知っている。お金の流れ方について知っている。非常に面白いんですね。ですから、どうして日本の経済が破綻していくか、世界の国の経済が破綻していくかというと、官僚というのは、学校出た人たちですね。で、自分で会社経営してたりとか、投資とかしてませんね。そういう人が財政運営したら絶対に破産していくと。赤字になっていく。だから、 むしろ投資をしてたりとか、会社を運営してるような人たちがやるとうまくいくって書いてあるんですね。で、そうかもしれないんですよね。うん。で、非常に面白い。でね、その面白さっていうのは、通常の学校で勉強してるレベルでの世界観を持ってる人には、衝撃を与えるものなんですね、内容が。例えば、まあ、その中の一例として、多くの人は、家を買うと。ね。ある年齢になったら家を買う。で、その借金に追われるわけですけど、で、払い切れば、まあ、資産になると思って買うんですね。ところが著者はね、家というのは、負債なんだ。負債と資産の違いというのは、資産というのは、それを持ってると、月々そこからお金が入ってくるものだ。負債というのは、それを持ってると、月々お金がそこから出ていくものだ。だから、家を買うというのは負債なんだ。だから、金持ちは負債は絶対に買わない。資産を買うんだ。ね、そこからも全然違う。ね、物の考え方が全然違う。で、そういう人が金持ちになっていく。で、最後はもう本当に左打ち合いで生活するようになっていく。で、著者が言うには、あまりにも多くの人がラットレースに追いまくられて、もう一生をね、馬車馬のように働いて、そして疲れ切って、で、疲れ切ってるがゆえに夫婦関係が破綻して、で、この世界は見るに耐えないと。だから、なんとかみんなにも金持ちになってもらいたいっていうんで、本書いてる。面白いですよね。うん。ただ、だから読まれたら衝撃受けると思いますよ。で、僕がね、僕は進めません、そういう。全然、僕の生き方と理念に反しますので、そういうのは進めませんけど、ただね、世界観がひっくり返ると思いますよ。読んだら。僕がね、よく、僕の講演会はですね、どうしたら子供が勉強するでしょうかとか、子供が勉強しなくて困ってるんですと、どうしたら勉強させられるでしょうかっていう質問をされると、僕の言ってることを、ちゃんと聞いてもらってないなって気がするんですね。そういう質問されると。僕はね。で、それは普通のお母さん方にとっては切実な問題なんです。おそらく。でも、さっき言ったね、著者なんの人たちは、一生懸命机にしがみついて勉強してると。どうなるかって、ラットレースに巻き込まれるだけだよって言ってるわけですね。違う生き方があるって言ってるんですね。で、僕は金持ちになる方法論っていうのを勧めはしませんけど、全くやっぱり違う生き方ってあると思うんですね。で、例えば自分で家を建てるとかすれば、3分の1ぐらいの金額で建てれるわけですね。お金がね。だから本当に4500万円かかるような土地付きでね、4500万円とか1億のような家が、田舎で自分で建てれば2000万で建つわけです。これは5分の1ですね。そしたら、残りの8000万借金返さなくていいわけですね。これはだいぶ楽なわけですよ。で、全然違う生き方っていうのがある。物の考え方をちょっと変えるとずっと楽に生きられる。で、そういう、物の考え方。で、そういう生き方ができるためには、考え方を変えないとダメなんですね。考え方を根底から入れ替えるっていうことをしないと、いけないということが問題なんです。だから、世の中で自分なりの世界観を持ってそれで生きてる人っていうのはいると思うんですけど、やっぱり他の人と同じ考え方をしてたら、やっぱ同じようになっちゃうんですね。ですから僕は子供にこの前も話をしたんです。風呂に入ってる時にね、話をしたんですけど、学校っていうのはみんな同じであるということ。例えば制服着せるとかね、いうこと。で、同じような絵を描かせるということ。先生が言ったことを同じようにやらせるということ。で、そういうことばっかりさせるよねって。でも、本当はね、人と違うってことはすごく大切なことなんだっていうことを、風呂に入ってる時話したんですね。人と全然違う。これは素晴らしいことなんだ。自分にしか持ってないものがあるっていうのがすごいことなんだ。で、子供も大人もみんなそうなんですけど、一人一人全部違うんだよね。一人として同じ人はいない。似てる人もいない。なのに自分は平凡な人間だと思い込んでる。みんな。うん。思い込まされてるっていうのかな、社会からね。で、それをそういう暗示を受けて、刷り込まれてるっていう感じがするんですね。で、本当に子供なんかよく観察してみてください。ものすごいです、みんな。一人一人全部違う。まあ、悪いのもいますけど、その悪さの中に知恵がありますね。うん。よくここまでやれるな、計算してるな、っていうね。うん。 これがいい方に向けてくれたらって思うような子いっぱいいるわけですよね。だから、その、いい方向に向けていくっていうのが親とか教師の作業だと思うんですよ。で、個性を引き出していくっていうことが親教師の作業だと思うんですね。だから、その、みんなすごくいいものを持ってる。で、全然違うものを持ってる。で、それをね、表現させてやるっていうことがすごく大事なんですね。本当に大切なことなんです。ところが、表現すると生意気だっていうふうに取っちゃうんですね。親とか、教師がね。で、僕もそういうことありました。子供がね、服のね、襟があるじゃないですか。服着てますね。そう、わざわざ内側に折り込んでるんですよ。まあ、ねじれが入ってるから、人と同じことしたくないのからこうやって折り込んでるのかなと思うんだけど、わざわざ折り込んでる。うちの息子は臼歯が入ってますからね。なんかあるんでしょう。ね。で、こいつ、まだ5歳とか4歳ですからね。で、生意気なやつだね。もう、普通にちゃんと着ろよって思うんですね。うん。で、思うんだけど、僕は文句言いませんからね、絶対。それは一つの個性だと思ってんで、なんかあるんだろうと思って。で、それどうしてそうしてるのって、僕は絶対非難しませんから。どうしてそうしてるのって聞くんですね。だから、そうするとね、やっぱり言い方で難しいんですね。親がどんなに非難の口調でなくても、どうしてそういう格好してるのって聞いたら、子供は非難されたって思っちゃうんです。ね。ですから、それでいいんだってことを付け加えとかないといけない。絶対ね。それでいいんだけど、それどうしてこう出さないでそういうふうにしてるのって言ったら言わない。うん。で、まあ、ともくんがそうしたいんだったらそれでいいよって。自分で似合うと思ってればいいんだ。ね。ただ、自分では似合うと思ってても、鏡に映すとひどいことがあるから、見た方がいいけどねっていうことはね、言ってるんですけどね。で、お前、その格好で、買い物に行くのっていうか、行くっていうから、ちょっと鏡見てみないかって、で、見せると、自分で直してますけどね。直したりとかね、してるわけですよ。で、そういう、なんていうか、命令してやりなさいっていうのはやっぱ良くないんで、自分で判断して直させるという方法を取った方がいいとは思うんですけどね。そういうふうにやっていく。で、それでね、よく観察してるとね、はたと僕は気づいたんですね。僕の真似してる。なぜ内側に折り込むの？僕はね、襟をついたね、服着ないんです。こういう服着てます。必ず。いつもね、襟なしの服着てるんですよ。こういう襟の服着てるんですね。で、子供はね、自分が襟があるの嫌なんですね。僕の真似してる。ということは、あ、これは俺が好かれてるということではないかと。それで真似されてるんじゃないか。あ、なんだそういうことなのかっていうことなんですよ。で、あ、そうか、僕のことを好いてくれてるから、それで真似してくれてるんだなって、嬉しいなと思いますよね。ところが、もし僕がね、短気な親だったら、お前何生意気な格好してるんだって、これ全てぶち壊しになりますよね。で、そういう部分っていうのがあって、子供は子供なりに何か考えてやってるんですね。ところが、親の方にそれをね、理解する能力がないと、生意気なやつだと、ちゃんとした格好をしないとかね、やるんだけど、結構親の真似をやってることがあるんですね。で、それは両親を好きであるがゆえにその真似をしたり、ということがよくありますので、やっぱり子供をちゃんと見るとか理解するっていうことがすごく大切になります。で、子供を理解するためには、子供の方をよく見ないといけません。で、僕はずっと一貫して言い続けてきたのはこれなんですね。人との人間関係を良好に保つためには、その保ちたいと思う人をよく見ないといけません。絶対にね。で、家でその人を見る時間が少なくなればなるほどね、疎遠になっていきます。だんだんと。夫でもそうですけどね。どのくらい夫をまじまじと見てるか。まじまじとっていうのは、喧嘩を売るために見てるっていうのはまずいんですけどね。欠点を探して何かこう、いちゃもんつけてやろうと思って見てる。これはダメで。全然、そう、肯定も否定もしないでね。ただ、見るんです。っていうことをやればやるほどね、仲良くなってきます。で、親子関係でも夫婦関係でも、もうこれだけなんです、秘密は。で、僕は一貫してこれを言い続けてきたんです。で、それをやってください。ということなんですね。ですから、どんなにね、こいつ嫌な奴だなと思ってる人でもね、その人を批判しないでじーっと見つめてると、だんだん分かってくる。僕は、何回か話しましたけど、会社で働いてる時にね、6種の上司だったんですけどね、全然働かないんですね。一 一つも働かない。で、普通腹立ってきますよ。で、全然働かないで部下に働かしてるわけですから。ね。で、なんでこの人働かないんだろうなって思うわけですよ。でもね、やっぱりその人を見て観察する。見てる。ちょっとね。じゃだんだんとね、あ、この人は六種なんだ。六種体壁ってのは、この前後体壁っていう体壁なんですよね。で、六種体壁ってのは働かないんですね、基本的に。無双的で夢みたいなのばっかりやってる。言ってる。で、それ分かってくる。で、分かってくると、その人がね、面白いんですね。面白いと思うよね。で、だんだんなんで働かないのか、もっとよく理解してくると、あ、この人は病気や。で、ちょっと無理して働くとすぐ病気になるんだってことが分かってくる。で、それで自分が病気にならないように仕事を他の人に割り当ててるってことが分かってくるんですね。で、人生勉強ですね、本当に。どこでも勉強できますね。本当ね、あのね、一人の人をよく見てると、いろんなことが学べるんです。ですから、例えば動物園行きますね。一匹の猿をじっと見てると、人生の勉強できますよ。漫然と見たらダメです。子供とに動物園連れて行きますね。ただ、義務でね。子供を連れて行くために動物園に行く。これは苦痛で苦行になりますね。だけどもね、子供と一緒にね、象でもいいから、猿でもいいから、結構時間かけて、一匹の猿をずーっと追って見ていくんですね。したら、なぜこういう行動を取るか分かるんです。で、人間と同じように感情を持っていることも分かるんです。で、なぜいじめられたかも分かるんです。で、今、いじめられたんで、他の小猿に当たったとか分かるんですね。面白いわけですよ。だから、そういうね、よく見るっていうことはね、本当に大切で、なんていうのかな、どんなところからでもやっぱり学べるんですね。ですから、学ぶっていうことが学校の勉強だけでないんだってことを理解してもらえると、あまり学校の勉強がね、できるできないっていうんで、イライラすることっていうのはなくなるんじゃないかな、感じるんですね。で、後で勉強どうやったらさせられるようになるか教えます。今日。そういうのもあるでしょうから。でもね、むやみやたらに使ってね、勉強に本来向いてない子っているんです。頭悪いって意味じゃないですよ。例えば、本当にここの前後体壁という、五種体壁という人は、向いてないんです。ごめんなさいね、誤しました。頭悪いって言ってんじゃないです。違うんです。頭ものすごくいいんです。五種の人は。ものすごく頭がいい。で、本当に優秀な起業家は、ほとんど全員五種だと言っていいです。あるいは政治家。非常に優秀な政治家、五種だと言っていいです。で、ものすごく頭いいです。ところがね、その頭の良さというのは、経験を通して学んでいってる。だから、勉強をして学んでいるものとは違うんです。で、そういう五種体壁の人に、先生が黒板でこうやって、はいはい、これわかるね、いいね、わかったって言って、はいはいはいって言って、わかるっていうのは上下、僕みたいな人間ですね。上下体壁の人間だけがわかるわけです。他の体壁わかんない。で、五種の人はそれやられたらもう寝てます。ね。うん。だからね、教え方が全然違うんですよ。クライドルの計算、だったら小学生だったらクライドル計算ありますね。クライドルの計算をね、先生がこうやって、こう黒板で説明して、こうやって見て、ああ、わかるわかるっていうのは上下なんですよ。五種体壁の人はお金持って買い物させるんです。すぐわかります。実際にね、桁の繰り上がり、繰り下がり、全部わかります。で、教え方っていうのがもう全然違うわけで、体壁によって教え方は変わらないといけないんですね。ですから、同じ教え方をしてたのではダメだ。で、さっき言った金持ち父さん、貧乏父さん。写真見て、あ、五種だ、うん、だからね、でっち奉公ってありますよね、昔から。ね。あれね、本当にね、五種の考え出した教育方法なんですね。実際にそこにで働いて、無給で働くわけですよ。飯は食わせてもらう。なんで無給で働くかって。雇ってる方が、勉強させてやってる。商売の仕方を教えてやってるんですよ。実地の訓練で。わかります?だから当然ただ馬鹿働きで当然だと思ってるわけですよ。ね。こう、学ばしてやってるんだ。勉強させてやってるんだ。その上飯まで食わしてやってるんだ。ね。だから、ただ働きですよ。で、あるところまで来て力がついたなと思ったら、給料払うわけですよね。で、実際にそういうやり方で成功していってるんですよね、みんな。だから昔のね、デッチ奉公とはすごいシステムで、五種が成長する最高の方法です。本当に有効な方法を使ってるんですよ。で、今はそういうシステムはあんまりないかもしれないけど、実際に、企業なんかの世界で トップに上り詰めていって成功する人はそういうやり方で学んでます。学校で勉強してない。実際その世界に飛び込んでいって、そこで汗を流して、体で掴んで学んでいってる。で、こういう勉強方法が向いてる人がいるんです。で、こういう人に学校で勉強するのは向いてないです。むしろ俺はダメな人間だ。俺頭が悪いって言って、自分を否定してしまってね、才能がないと思っちゃったら本当にダメになっちゃう。それはやり方が悪かっただけなんですね。ですから、一人一人のやり方っていうのが違いますので、うちの子供みたいに急所退癖、海兵隊壁、非常に直感的で性的な関心が高い。ね。で、体の要求に素直である。自分がこれがと思ったらそればっかりやる。食事をとる。これがうまいと思ったらそればっかり全部食べる。それから次の食べるっていう吸収体壁ですね。で、そういう体壁の人にまんべんなくね、全部均質にやりなさいって言ったら勉強しません。それでなくて自分の好きなことをとことんやらせると、本当、一芸は万芸に通ずってやつですね。それは九死に向いてる言葉ですね。例えば、柔道の山下って言いましたよね。腐敗をですね。一回も負けたことがないって。今、コーチですか、監督やってる人ですよね。誰でも知ってる。ものすごく偉い人です、あの人は。僕はあの人がインタビューしてるのを聞いて、これはこの人偉い人だなと思いました。本当に偉い人だと思いました。でも僕、微積分できなかったと思うんです。おそらく。ね。英語もそんなにできなかったんだと思うんだよね。関係ない。人間の偉さと関係ない、そういうのは。で、それはもうひたすら柔道に精進してきた。その中からもっと深いものをつかみ取っていったわけですね。で、そういうやっぱり生き方っていうのがあって、本当に一芸に通じた人は万芸に通ずる。他のことがわかる。で、そういう生き方っていうのがあって、それはやっぱりね、もうあれだけ一つのことに徹底的にやれるっていうのはすごいことで、そういったの九州が向いてるんですよ。九州大学の人は、むしろ、一つのことを見つけたら、それを徹底的にやらせた方がいいんですね。で、うちの子供なんてもう、車とか乗り物が大好きで、そればっかりですから、もう日がない一日もう図鑑を読んでますね。で、勉強しない。そればっかりやってる。で、それでいいわけです。で、それをね、勉強しないでいいと思って勉強させると、その子の能力が死んでいきます。でね、そんなことばっかりや、ほんと車とか電車ばっかりですよ。興味持って、そればっかり読んでるんですよ。で、僕なんか、サラサラっと見ますよね。で、見たら、例えば新幹線の顔なんか、パッパッパーっと見てる。ああ、そうか、で、終わりですよ。それ以上関心持たないです。だから、子供連れて本屋さんに行きますね。で、こう見たら、興奮してるんです、ものすごく。子供が。で、お父さんお父さんって言うから、おおって、これ、って言うからね。何って言うと、座席、300円のぞみの座席はね、この色はないんだ。普通はこの色じゃないんだっていうのね。で、ピンク、この色はピンクになってるって。こんなのは初めてだって。これが欲しいって言うんですね。で、他は全部同じなんですよ。で、座席の色が違うからって興奮してるんですね。で、これは、僕から見たら頭が痛いっていう。で、僕はさすがにね、この座席の写真だけでこの本買うのはやめようよって、ね、思いとどまらせたんですけど、九州にはね、そういう部分がすごいなんか、そのちょっとした違いがね、大きな違いなんですね。で、こいつ何考えてるんだろうなと思うんですけど、よーくね、それを非難しないで、子供の好きなようにさせて、子供がどんな風にしてるのか見てると、これは頭がいいのが分かってきます。そんなことばっかり表面的に見たら、これバカなんじゃないかと思いますよね。勉強もしないで、くだらない、親から見たらくだらないことをね、やってると。ところがね、電気機関車で EF52 とか68とかね、EH なんとかって書いてある。で、子供なりにね、どうも E がついたら電気だって。分かってる、聞くんですよ、だんだんと。で、EF の F っていうのは、A、B、C、D、E、F だから、モーターが6個ついてるから F だ。EH は8個ついてるから H なんだ。A、B、C、D、E、F、G、H ですね。で、ね、で、こう細かいの読んでね、勉強してるわけですよ。で、そうしたらね、子供が言うんですね。お父さん、EH っていうやつは、いつもに、引っ張る電気機関車って二両編成なんじゃないかって言うんですよ。で、ずっと見てるけど全部二両編成だ。そうなんだ。電気機関車って一番目のこれだけじゃないんかって。いや、いつも二両だって。で、EH ってのは、モーターが8個あるから、だから、二両に分かれて、モーターが4つ4つで8あるんじゃないかって。そうかもしれないって。で、 で、ちょっと図鑑見たら、確かに全部は2両編成だな。で、多分、こことこことこことここにあるんだろうって。そういうこと考えてんですよ。九州っていうのは。で、その図鑑とかね、そういうものの中から自分で頭の中で空想して、これはこうだからこうなってるに違いない。で、それをいろんなもの調べて、多分そうだっていうことを推測してやってる。これは頭がいいってことですよね。で、これを見て、お前頭がいいなって言ったら頭良くなる。ところが、つまらないことばっかりやってて勉強せえって言ったらバカになる。ここの違いなんですね。うん、で、これだけの問題なんで、やっぱり子供をよく見るっていうことが大事なんです。努力がいりますけど、これが非常に大切だっていうことなんですね。だから、僕のまあ、なんていうか、子育ての方法っていうのは、言うのは簡単なんですけど、やるのが大変なんですね。実際に子供をよく見る。なぜかっていうと、ちょっと見てると、くだらんことやらないで勉強でもしたらって気持ちが出てくるわけですよ、すぐにね。それを抑えて、一旦捨てて、見るっていうことができないと、なかなかできないんですね。それで難しい部分がある。だけど、もしできたら実りがすごく大きいんです。なぜかというと、本当に子供が偉いと思えるようになります。で、子供が尊敬できるようになります。で、本当に子供に対する愛情が出てきます。ですから、本当に一石三鳥ぐらいありますから、非常に効果が高いんです。ところが、僕はどうしても上下体壁なんで、ここですね。理想という部分をどうしても、追求していくところがすごくあるんで、どうしてもですね、僕のやり方に合わない人もいるんですね。向いてないっていう。例えばさっき言った五種体壁の人は、僕のやり方が合わないかもしれません。で、五種体壁の人はね、その理念はいいから、とりあえず手っ取り早い方法を教えてよっていう、どうしてもあるんで。とりあえずこうしたらこうなるっていうのはあるでしょって、それを教えてくれませんかっていう部分、どうしてもあるんですね。で、それは僕も認めます。それは大事な部分です。でね、実はですね、最近ね、すっごいいい本を紹介していただいて、ある人方、この教育の専門家っていうか、アドバイザーの専門家の方からね、紹介していただいて、この、文庫本で、PHP 出版から出てる本なんです。強い子、伸びる子の育て方っていう本なんですね。で、著者の方が、山崎夫妻一さんという方です。これはね、読んでみてね、面白かったです。非常によく書けてる。で、基本的に僕の考えてることと全く同じだと言っていいと思います。同じことを言ってると思います。ただ、アプローチが、この人のアプローチの仕方は、互種的なアプローチです。ですから、非常に分かりがいい。で、具体的に書いてあります。で、この人はこの人自身が実は互種九種という体壁なので、五種のやり方で書いてあるわけですね。ですから、こうしたらこうなる。やり方で書いてあるから、非常に分かりがいいです。で、本質的な部分は僕の言ってることと変わらないと思ってるんですけどね。後の時間で、まあ、この本の内容をちょっと紹介したいと思うんです。で、それで、あとね、違うところもあります。アプローチがやっぱり違いますから、僕は内側から外に向かいますからね。アプローチの仕方が。まず一番中心になる根本的なものを捕まえてもらって、それからだんだんと、こう、余波の部分、枝葉の部分に行って、最後、ハウトゥーですよね。具体的にね。勉強させるに具体的にどうしたらいいのって、それは教えます。やり方がありますからね。で、実際に、子供が不良になっちゃったと。どうやって、引き戻したらいいかって、そういう具体的なやり方っていうのはやっぱりあるわけですね。でも、先にそれを教えてしまったら、みんなそういう技術に取り込まれちゃうでしょ。で、それは本質じゃないから。枝葉の部分だから。だから、教え方っていうのがやっぱり、人によって違いますので、その周辺の外からやる人がいるんですね。まず、物理的な次元から。だから、結婚観っていうのも違いますね。僕は上下ですからね。ね。結婚っていうのは愛情でしょっていうのが僕の考えですね。だから、二人が本当に愛し合ってるかどうかが大事で、で、そこの基盤が盤石なものであれば、二人が一生懸命働けば、経済的な分野のことは絶対に克服できるというのが僕の理念で、信念ですね。で、絶対間違ってないと思います。だけども、別の考えがあるんですね。二人が愛情生活がね、豊かな愛情生活を築くためには、まず経済的な基盤がしっかりしないといけないでしょっていうのも、これも正しい考えなんですね。それでもいいんです。それだけだって言わなければ。問題はないんですね。ただ、外から内に向かうか、内から外に向かうかの違いだけで、 問題は本当はないんですね。ただどっちから行けばいいかということなんです。で、どちらも正しいという部分があって、言葉というのは非常に難しくて、山崎さんの本を読んでると、僕と全く違う言葉の使い方をします。そういうところがいっぱいあります。例えば僕は、例えば人間関係を変えるためには、まず自分が変わらないといけないと一貫して主張しています。だから、子供を変えようと思って、みんな子供にガミガミ言うわけですね。子供に良かれと思って言うんですよ。ね。子供を大切だから、子供に勉強してもらいたいから、ね。それで、うるさく言うんですよ。で、子供を変えたいんですね。で、なんで変えたいかっていうと、まあ確かに親の都合がいいように変えたいっていうのもあるかもしれない。だけども、やっぱりその、子供のためを思って言ってることは間違いない。全然思ってなかったらほったらかしてますよ。で、やっぱり子供が心配だから言ってるには間違いないんですよ。ただその心配というのが本当に子供のためになるかどうかがわからないというだけのことでね。そうでしょ。本当に子供のためなのか、勉強しろっていうことが。そこが問題だというだけのことで、やっぱりそれで言ってる。ところが僕はずっと言ってるのは、そうやってやると逆効果だよ。っていうことを言ってるわけですね。子供を変えようと思ってうるさく言う。たら、人間関係はどんどん悪くなって、最後は子供が反抗するようになっちゃうよ。えらいことになっちゃうよ。そうじゃなくて、子供を変えようとする前に自分が変わればいいんだ。自分が変わったら必ず相手が変わるっていうのが僕の一貫した主張なんですね。そのためには、親が絶対子供を非難してるでしょ。勉強しないだらしのない子だとか、ね、この子はグズなんだからとかって非難してるでしょ。その非難を一旦やめて、子供がそうなってるのは自分のせいなんだってことに気づいたら、いわゆるある種の自己否定ですよね。あ、これ私が悪いんだ。私が子供をこうしちゃったんだっていうことに気づいたら、自分が変われば子供も変わるわけですよ。だから、あ、自分が変わればいいんだ。あ、子供のいいところをどんどん褒めてあげればいいんだ。いいところいっぱいあるんだから。で、ありませんって人は見てないんです、子供ね。だから、子供ちゃんと見たらいいところいっぱいあるわけですね。だから見てくださいって言ってるわけですよ。ね、ちゃんと見たら子供のいいところは山のようにある。そのいいところをどんどん褒めていく。そしたら子供は変わっていきます。非常に簡単なんですね。でも、自分が変わらないといけない。ということをずっと一貫して主張してるわけです。わかりますね。ところが山崎さんの本を読むと、言葉の使い方が僕と違いますから、全く逆のことを言いますね。あのね、すべての責任を人のせいにしろっていうんですね。ね、自分を責めちゃいけないというのは本当です。正しいです。ね、というか僕は絶対自分を責めませんから。で、すべての責任は人のせいにすべきだ。そうやって自分を救ったら、ね、そしたら人に優しくできるっていうんです。で、そんなあるかと思いますけどね。でも、それも正しいんです。あのね、なぜかっていうとね、僕はね、人のせいにしてる限り絶対に、よく人間関係も何も変わらないよって僕は言ってるんです。ね。自分が、に問題がある、自分に原因があるということを悟って、自分の態度を変えなければ世界は変わらないよって、僕はずっと言ってるわけです。ところが山崎さんは全く逆ですね。全部人のせいにせえ。社会が、俺がこうなったのは社会が悪いんだ、親が悪いんだ、教師が悪いんだ、全部人のせいにして自分を救えって。で、そんなあるかって思うんですけど、実はこれも正しいんです。で、なぜかっていうとですね、言葉というのは絶対に半分しか正しいこと言えないんです。全体を9だとしますね。全体見れないでしょ。こちらから見たらこっちが見れない。で、僕はこっちから言いますものを。山崎さんはこっちから言います。全く逆になります。でも同じことを言ってる。なぜかというと、僕は、子供が、ああなったのは子供のせいじゃない。それは自分に原因があるっていうことに気づけって言ってるんですね。でも、自分は責めてないんです。わかりますか？ね。僕は前回の講演でもかなり厳しい内容を言ったけど、誰も責めてないんです。ましてそういうふうなことができてないって言うんで、あなたが悪いんだって、お前が犯人だとかっていうことをやってるつもりはないんですね。ただ気づいてほしいだけなんです。事実と現実をね。で、気づいて、そうか、俺が原因でこうなってるんだって。で、その時に自分はなんていけない人間なんだと、私が悪いんだって言って自分を責めたら全然ダメです。話にならないわけで、逆効果になってしまいます。だから大切なことは、誰のせいにもしないってことなんです。悟ってる人ってのは少なくともそうなんですよ。社会が悪い、親が悪い、教師が悪い、絶対言いません。人のせいなんか絶対しません。で、もう一つ大切なことは、自分のせいにもしません。 自分が悪いんだとも言いません。ところがね、内心で自分を責めてる人、自分が悪いんだ、自分がいけないんだ、自分が至らないんだっていつも責めてる人、例えばそういう人が子供にうるさく言うんです。実は自分がもっとしっかりしないから子供がこうなんだっていつも自分を責めてるんだよね。そういう人が子供を責めるんですね。それで山崎さんは逆を言います。全部人のせいにして自分を救え。だから両方が正しいんですね。ところが言葉のレベルで迷い込むと、言葉の迷路に迷い込むと、僕の講演を聞いてる人はね、人のせいにしてる限り救われないよっていうのを聞いてる。山崎の 本読んだら人のせいにしろって書いてある。僕は大混乱に陥りますよね。だけど真理っていうのはそういうもので、全く違う言明が同時に正しいってことがあり得る。でそれで何を本当に言いたいのかっていうことを心を澄ましてよーく感じ取るっていうことが必要。行間を読むっていうのが必要なんですね。そういうふうに読んでもらえたら、僕の言ってることとこの人の言ってることは全く同じだということがわかります。ただアプローチが違うっていうだけなんですね。外から言ってるだけ。僕は内側から言ってるだけだっていうのがわかります。で、内容はですね、非常にいい本です、これは。本当に、素晴らしい本だと思います。で、ぜひ読んでください。この人の、柱のように なもので何度も出てくる部分があるんで、ちょっと本から抜粋しておきます。甘えさせ、安心させて孤独から救ってくださいっていうことが書いてあるんですね。子供をね、甘えさせてほしい、安心させてほしい。でこれは僕もずっと言ってることで、この愛情の要求を満たしてあげてくださいっていうことをずっと言ってるわけですね。でこの人はね、非常にわかりやすく言ってるので、まずお母さんが大きな耳で小さな口で、これ意味わかりますね。子供の言うことをよく聞いて、でうるさく言わないで、ね、で優しい目のあるお母さんになってください。そういうふうに変身してください。そしたら子供はガラッと変わる。本質的には僕が言ってることと同じなんですね。でね、お兄ちゃんでしょ、お姉ちゃんでしょっていう言い方は絶対やめてほしいって言ってるんですね。で小さな下の子も上の子もね、共にお母さんの愛情を渇望している。本当にそうなんですね。で兄弟は縦に見ちゃいけない、絶対に横に見て、下の子におっぱい与えたら上の子には抱きしめるっていうのはね、そういうフォローがいるわけですね。でそれをお兄ちゃんでしょ、だから我慢しなさいと、向こう行ってなさいっていうのは絶対やっちゃいけないということが書いてあります。でそして断るごとに抱きしめ、お母さんの胸の温かさを感じさせつつ、耳元にこう支えてください。次、三つ、覚えて帰ってくださいね。お母さんはあなたが大好きよっていう言葉ですね、一つ目が。で、お母さんは、ごめんなさい。あなたはお母さんの宝物よっていう言葉。これは二番目の言葉です。で、三番目の言葉が、どんなことがあってもお母さんはあなたの味方よ。この三つは魔法の言葉としてこの人は提唱してて、この三つを繰り返し言えと。もう徹底的にこれを言っていけと。毎日ね、抱きしめて、断るごとにこれを言え。子供はものすごくいい子になる。これは本当です。絶対そうなります。ね、後で僕はですね、このことについてもっと補足的に説明します。このことについてね。で、これ本当にね、簡単な方法なんですけども、大好きよ、宝物よ、味方よっていう言葉っていう魔法の言葉で、これをね、夫に使ってもいいって書いてあります。夫に優しくしてもらいたかったらどうすればいいか。非常に簡単なんですね。この宇宙というのは非常に簡単な法則でできてますので、カルマの法則っていうんですね。自分が与えたものが返ってくる。それも返り方が尋常ではありません。10倍になって返ってくるというのがカルマの法則です。ですから、子供に嫌なことを言うと、子供から10倍になって返ってきます。思春期あたりでね。夫に優しくしてもらいたいんだったら、自分が夫に優しい言葉をかける、優しい態度をかける、やると10倍になって返ってくる。ところがこの簡単なことを誰もやらないんですね。で、優しくしてくれって非難はしますが、自分から優しい言葉を夫にかけることはしません。そうすると返ってこないです。この世界はそういうふうにできてます。で、このことを悟った人、 この世界はこんなに簡単な法則でできてるんだ。お金を与えたら、お金が返ってくるんだ。10倍になって。それ金持ち父さんに書いてありました。ああいう人は知ってんですね、ちゃんと。その分、その法則を金に応用してるんだね。僕は金に応用してもいいんだけど、もっと大切なことに応用してほしいって言ってるだけで。ね。子供に愛情を与えたら10倍になって返ってくる。夫に与えたら10倍になって返ってくる。非常に簡単なんですけど、その法則でできてるんですね、この世界は。で、それを僕は知ってもらいたくて、夫が全然自分に優しくしてくれない。あるいは妻が全然自分のを大切にしてくれない。で、妻に文句を言う。で、妻を何とか変えようとする。やりますね、夫だったらね。なんか、愚痴をこぼすとかね。やります。で、やってる限りは夫婦関係は変わりません。で、夫婦関係を本当に円満にしたいんだったら、自分の方から妻を褒めるとか、ね、妻を大切にするっていう態度で行動に表して、初めてそれが10倍になって返ってくるわけですね。で、自分から全然変わらないで、お前だけ変われって言ったら、そこは金輪際変わりません。で、これを延々やってるんですよ、世界中の人が。ね。絶対にどうにもならないことを延々やってて、トラブルをあちこちでこう人間関係を壊してて、で、一番簡単なことを知らないで一生終わるのかなっていうことをやってるわけですね。で、子育てっていうのはそういう部分で、そういうカルマの法則を学ぶには非常にいいです。子供に本当にちょっと優しくしてください。お父さん、お母さんはあなたのこと大好きなのって、あなたって言わない方がいいですよ。子供の名前言った方がいいです。うちの子はともひろですから、お父さんともくんのこと大好きだよって。もうそのままのともくんが好きなんだって。全然変わる必要なんかない。今のままでいいんだって。ここでいいんですね。ずっとそうやってたらいい。何の問題も起こさないです。で、本当に簡単なんで、不良少年だってそれで立ち直ります。で、あれはっきり言って、ほとんど精神病は、それで、精神病っていうのは拒食症、過食症ね。もう含めてね、全部それで治ります。で、本当にそのぐらい、そういう、なんていうのかな、っていうか、こちらから相手を変えるんじゃない。こちらから変わる。こちらが変わるっていうのは、こちらから愛情をかけるっていうことなんですね。愛情を表現するっていうことなんです。で、これが大切で、人間っていうのは言葉っていう部分に非常に大きな要素を置いてますので、言葉でそういうふうに表現するっていうのはすごく大切なんですね。で、ただ山崎さんの理論っていうのは、過激な部分がありまして、正しいんですけどね、っていうのはさっきの言うね、人のせいに全部人のせいにせえっていうような部分っていうのがあって、すごいとこ書いてあります。どうしてもね、夫に対して優しい言葉なんて、とてもじゃないけど、かけられないっていう奥さんはたくさんいると。そんなことするぐらいなら死んだ方がマシだっていうような奥さんはたくさんいると。ね、そしたら、場合どうしたらいいんだっていうのがあるわけですよ。だからね、山崎さんはすごい明快な回答を与えてますね。素晴らしい方法です。演技でいい。で、これは、これは本当に、この理想とかね、聖者善悪をね、重んじる上下には許せない言葉でして、でも正しいんです。本当なんです。それでいいんです。ね、人間というのはね、本当に外から内へ行く場合と内から外へ行く場合があるんですね。本当に演技でもいいんですね。心の中ではね、腹立ててる。憎んでる。これっぽっちもそんなこと思ってない。だけども、俳優の演技を人々は感動するでしょ。わかります？愛のドラマがありますよね。映画でもありますね。それを見て涙流しますよね。感動しますよね。演技ですよ、あれ。全く感情動いてないですよ。名優っていうのは全く何の感情も動かさないで涙ボロボロ流しますからね。で、態度と言葉で表現してるんです。わかります？それでみんな感動してるでしょ。ね。騙されるんです、みんな。そこには愛はない。だけども、言葉と態度でそれを表現されると、あ、自分は愛されてるんだって思う。で、一旦そう思ったら、相手がそう思ったら、自分は愛されてるんだと思ったら、本当に変わります、相手は。で、不思議なもんで相手変わりますね。そしたら、あれほど憎んでたのに、それがなくなっていく。本当に好きになっていくんですね。相手が変わると。なんで嫌いなのかって、相手の態度が嫌なだけなんですよ。相手の態度が生意気だ、この野郎っていうかね、それが変わるんです。自分の態度を変えたら相手が変わる。人間関係が言葉のレベルと態度のレベルでうまくいく。そしたら、あれ、嫌なやつだと思ってたけど結構いいとこあるじゃんって。あんなに嫌だ嫌だと思ってたけど、割とこう、結構いいとこあるじゃないかって、だんだん好きになってくる。そしたら本当にそれから愛情が出てくるってことがあるんです。後で。初めは演技なんですよ。愛情なんかないんです。 だからね、特にねじれなんかがあると、ねじれっていうのは、反抗的、勝負、対立っていうね、こういう性格を持ってますので、この山崎さんの方法ですね、私の方からね、死んでも旦那さんに対して好きよとかね、あなたのことが大切だとか、ね、絶対言いませんね。嫌です。そんなことするには死んだ方がマシだっていう人がいますね。そういう人を説得するのはすごい簡単。演技でいいんだ。ね、でそれでも抵抗します。演技だってできない。言いますね。でもね、そういう人にね、どう言ったらいいかって。演技でもいいから、好きだよとかね、好きです、好きよとかね、大切よって言ったら向こうが喜ぶ。本当にね、喜んで、自分の思いに変わっていく。そうするとね、勝ったと思うんだ。自分のね、言ったように変わるんだ。で、言ったように喜ぶ。で、まるでね、自分が相手をね、支配、操作してるみたいな感じになるよって言ったら、やります。七種の人なら、必ずそう言います。いや、やります。できます。で、ほんと自分が言った言葉で相手スッと動くんだよ、変わるんだよ、面白いよって言ったら、やってみます。でもね、本当にね、七種の人はね、自分がね、褒めるでしょ。ね。で、褒めて相手が喜んだと思ったら、ね、勝ったと思うんですね。お世辞だと分かりきってることを言って、こいつは踊っているな。ね、で、喜ぶんですね。できるんですよ。で、山崎さんの方法が使えないのは、ハッシュ退癖ですね。ハッシュ退癖の人はね、残念ながらね、難しいんですね。ハッシュ退癖の人はですね、対立の方向に行っていくんですね。で、ハッシュ退癖の人は、相手を褒めますね。で、相手が喜びますね。負けたと思うんですね。自分が勝ったと思わないんですよ。相手を喜んじゃったっていうことで、自分が負けた、悔しいって思う。向こうが喜んでる。で、喜んでる方が勝ってるんですね。で、喜ばせてしまった、負けたと思う。だから言えない。だから残念ながら山崎さんの方法にはですね、8種の人には向かないっていう部分がありまして。うん、それから9種の人にも向かないかもしれません。というのは九州の人は非常に本質の部分というのを重んじるので、演技の部分というものは、よっぽど納得しないとできません。本当にこの方法でいいということを心の底から納得して、理解できたらやれます。で、しかも誰よりもうまくやります。というのは、俳優で名優と言われる人はみんな九州体力です。本当ね、僕はね、学生の時にね、友達にね、そいつはね、映画が好きだったんですよ。で、名画をいっぱい集めてた。で、そいつからいっぱいいろんなことを教えてもらいました、学生の時に。夜中の1時とか3時にね、映画やるんですね。いい映画は。で、もう愚痴こぼしてました。もうね、いいのっていうのはこの時間にしかやらないんだよね、って言って。で、どうしてゴールデンタイムとか9時とかね、7時とかそういうとこはやらないのって言ったら、いや、そういうのはね、受けるやつしかやらないのよ。で、じゃあなんでこれを3時とか1時でやるのって言ったら、売れるやつと抱き合わせで売られるんだって。映画会社から。ね。抱き合わせでヒットするやつと一緒に売られるから、買わないとしゃあない。で、売れるやつは9時から放送するんだって。でも、その買わされたこれもったいないから、だから3時とか、夜中の3時とか1時に放送するんだって。はぁーって、いろんなこと教えてもらった。で、それで僕聞いたんですね、彼にね。いい映画ってどんな映画なんだって聞いたら、いい映画にはね、間がある。九州なんだね、彼がまた。うん。九州大壁なんだよね。間がね、大事なんですね。で、音楽が全然ない。喋るということもない。で、お互いの表情とか仕草、それで演技やってる。それで伝わるものがある。これがいい映画なんだって。ああ。じゃあ悪い映画って、例えば、一つの例として、炎のランナーっていうのが昔ありましたけど、あれはヴァンゲリスの音楽だったかな。あれなんかすごくいい音楽だって言うんですね。で、なんでいい音楽なんだって聞いたら、音楽はね、映画ずーっと鳴ってるような気がする。初めから終わるまで音楽が鳴ってる気がする。でも現実には鳴ってない。だからいい音楽なんだって言うんです。で、なんか見てるとこが違うな、こいつだって。で、いっぱいね、いろんなことを教えてもらったんですね、彼にね。で、その時に、じゃあひどいのはどういうものがひどいんだって聞いたら、その逆だ。ひっきりなしに、音楽を流してる。切れ目なく音楽がバックグラウンドミュージックになってる。それから、セリフがめちゃくちゃ多い。いつも役者が喋ってる。間がない。で、最後に、役者がやってることを解説してる。 俺、それってお前、NHK の朝の全力テレビ小説じゃないんかって言ったら、で、彼が、あれは最悪だって言ってましたけど、うん、要するにね、彼が言うにはね、演技やってますね。で、ナレーションが入ります。おしんは悲しかった。で、彼が言うんですよ。解説をするなってそれ。演技で悲しいってことを表現するのが役者なんだっていうね。なんで解説しなきゃわからないんだ。それだけ演技が未熟だからだっていうのが彼の言い分なんですね。それはそうだと思うんですよ。うん、だけども、演技は未熟でも、でもね、役者としてはね、あれ辛いんですよ。演技に自信のある役者っていうのは自分の演技で見せたいわけですから。ね。それは技術でね、映像処理されて、ね。で、音楽効果音入れられて、ナレーションやられたら演技めちゃくちゃされますよね。本当は非常に演技の上手い人は不愉快なんですね。なんだけど、この前、誰だったかな、あれは、竹中直人って言うんでしたっけ。この前のね、大河ドラマやった、あの人が NHK の大河ドラマについて、一言なんか言ってくれって言ったら、いろいろ言いたいことあるんだろうけど言えないから、分かってくれということを言ってましたね。そういう、映像処理とかいろんなことに対して、僕はまあ、意図は汲み取れたんですけど、ちゃんと。うん、で、そういうやっぱり演技の上手い人はね、やっぱ言いたいことがたくさんあるだろうと思うんです。ああいう映像処理とかね、ナレーション入れられるとね、不快だろうなと思います。だけども、そうしないと一般受けはしないんですね。で、演技の上手い人っていうのは自分の演技に信念を持ってますから、プロデューサーとか映画監督に噛みついてきます。自分がこういう演技をするんだって言ったら絶対言うこと聞きません。監督の言うことも。例えば山崎努とかって言いますよね。黒沢明ですら歯向かっていきます。自分が正しいと思ったら。ね。名優ってのはみんなそうなんですね。で、そういうのはね、NHK のドラマでは使いにくい。監督の言うことは、はいはいはいはいって言って聞いてくれるいい子がいいわけですね。ね。だからある意味で言うと使い捨てになりますよね。役者がね、育たないです。だからそういうなんかいろんな問題があるなっていうのは、彼にいろいろ教えてもらいましたけど、そういうね、まあ、話がだいぶそっちの方に行っちゃいましたけど、その、演技の部分っていうのがあるんです。で、九州大壁の人は、朝の連続テレビ小説見ても何の感動もしないんです。ね。で、どうしても役者の荒が見えるんだな、これが。で、下手だな、とか、なんとかしろよ、これは、とかって、なんでここでこういう映像処理するんだ、とか文句ばっかり言ってるわけですよ。じゃあ、感動できない。わかります?いい映画ばっかり見てるから、差があまりにも激しいんで、感動できないわけですよ。で、九州っていうのはね、そういう部分があるんです。直感的にものすごく優れていて、直感力があって、これは演技だって見抜いちゃう。だから、演技でいいからやってごらんって言ってやりますね。したら、見透かされてしまいます。こいつ演技だ。もう、とことん嫌われますよ、それやったら。だから、九州の人には通じないかもしれない。鈍感な九州の人だったらいけるかもしれないけどね。そこがあるんで、全員にこの方法が通ずるわけではない。それは気をつけておかないといけない。大壁によります。で、このね、大好きよ、宝物よ、味方よっていうのが絶対に通じる人がいます。五種。子供が五種だったら、これで完璧です。うまくいきます。100% と言ってくらいうまくいきます。どうしてなのかというと、五種の人というのは、まず周りを固めるんです。経済的基盤とかね。外面を固めるんです。それから心の領域に、どんどん外から内へと成長させていくんです、自分を。だから、うまくいくんです。演技でも構わないんです。だから、そこが能とね、俳優との違いなんです。俳優というのは、全く感情の脳は動いてません。脳波でね、スキャンしてみてもね、感情のところの脳は全然動いてないです。涙ボロボロ流します。で、怒った表現ができます。ところが、能の役者は違うんですね。全く面つけてますからね。表情全く動かさない。ところが、感情の脳がものすごく動いてます。本当に怒ってるんです、あれ。本当に悲しんでいる。だから、本当に悲しんでいて、悲しみの演技なんかできます?演技っていうのは、情動のところが完全に静まっていて、表面のところでが意識が行き届いてるからできるんでしょ?わかります?だから、情動の脳っていうね、原始哺乳類の脳と大脳皮質、人間の脳ですね。ここの両方動くことはないんですよ。拮抗作用がありますからね。大脳皮質っていうのは、その情動の脳を抑える役割をしているわけです。情動を抑えようとしている。だから、本当に情動の脳が 感情を発散、感情を表現しているときに、演技、できるわけがない。だから、脳っていうのは本当に感情を動かしてるんです。本当に悲しいんです。本当に情けないわけです。それを表現するのにどうするかっていうと、様式美っていう方法を取るんですね。様式美であれば何度も何度も同じ動作をすれば、それは条件付けられた動きになって、その動きは取れるんですね。それで感情表現はできるわけです。だから、脳面をつけてるのに、ほとんどの動きが、動作として動きがないのに、本当に悲しみが伝わってくるんです。脳をね、現場で見てるとね。テレビじゃダメですよ。現場にいるとそれが伝わってくる。で、子供を亡くした母親の悲しみが伝わってくる。表情何にも動かしてない。これが分かったら、脳というのがどんなにすごいことをやってるか。日本の伝統芸能がね、世界中に類を見ないものだってことが分かります。で、これは演技じゃないんだってことが分かります。本物なんです。感情表現としてはね。だから、本当に感情を動かしたら表現なんかできない。役者にはなれないんですね。だから逆に言うと、実に見事に演技をするんだったら、感情は動かせないっていうことなんですね。だからね、五種の人というのは、だんだんそういうことが外から内へと分かっていきます。例えば五種の人に看病させますね。完璧です。実に見事な看病をやります。で、もう至れる尽くせでもう、きちーってやるんですね。で、野口春近って、こう太平記をね、創始した野口春近っていう天才なんですが、彼が言うにはね、五種の人に看病させたら完璧だ。ところが、当の患者は不平と不満でいっぱいである。うん。言ってるんですね。わかりますか？どういうことかっていうと、簡単に言えばこういうことです。旦那さんが帰ってきます。で、奥さんは旦那さんの顔を見るなり、あの食事の用意を今からしますって、キッチンに入っていく。で、野口春近はこう言うんですね。旦那は、自分が帰ってきた時に奥さんににこやかに笑顔で迎えてもらいたいのに、ね、ご苦労様って言ってもらいたい。ね、で、にこやかに笑顔で迎えてもらいたいのに、顔を見るなりキッチンに入っていく。で、旦那の気持ちを全く汲み取らないで、自分が食べ物に執着があるから、食い物の方に行く。で、逆に、お腹が空いてるのに、三つ指ついて挨拶するのがいいと。こうするのがいいって若い時に習ったわけですね。だから旦那の気持ちは、早く腹が減ったから、飯が食いたいっていうのに、ゆっくり丁寧にお辞儀をする。やられたら、旦那イライラして仕方がない。ところが、そういうのを習ったんですよ。作法の教室で。だからそれを形式にきちーっと繰り返す。前後大平記の人ってのは、外見形式を非常に重んじますので、一旦そう習ったらもうそれだとでもずっとやるわけですね。で、相手の気持ちなんか一つも考えない。で、野口春近は、相手の気持ち、相手が望むことを与えることが大事なんだよ。言ってるわけですね。だから、五種の人が看病したら、完璧だ。だから、上司のお医者さんが見たら文句のつけようがない。でも、当の患者さんから見たら不平不満ばっかりだって。ね。そういうことが起こるんですね。で、野口春近がね、面白く言ってる。じゃあ、そういう五種の人に、ね、吸収的感覚で、生命を見ようとかね、命を見ようと言ったって絶対わからない、ね。生命とか命ってそんなもの絵に描いた文字だと。この世の中にありゃしない。で、そんな極端だと思うけどね、山崎紗友さん五種ですね。この人、愛なんていうのは死語だ。ない。愛情っていうのはある。それは表現された言葉とか動作だって言ってる。でも愛なんかないって言ってるんですね。あ、五種的感覚だなってすごく思います。僕とはちょっと感覚、理念的には合わないなって思いますけど、五種の感覚はそういう感覚なんです。で、そういう人に、じゃあ、心のこもったレベルで、心のレベルで看護できるようにするにはどうしたらいいかっていうね。よく行き届きますな。完璧だって言ってまず褒める。だから、行き届きますな。完璧ですな。外面的には。他の体壁で外面的にはって言われたら侮辱されたと思うんですよ。特にハッシュだったら、金輪際もう口を聞かないっていうようなね、なりますね。ところが、五種体壁の人は、行き届きますな、外面的にはって言ったら、最大の褒め言葉だと思うらしい。で、外面は完璧だって言われたら、より一層完璧にしようと思ったら、心のレベルを見るしかない。で、今度そこをやり出す。だから五種の人をもっと深いところに目を向けさせるには、そういうふうにやるんだ。 彼は教えてるんです。野口春近ってすごい人なんですよ。だからぜひね、本読んで勉強していただきたいんですけど、本当にね、ものすごい洞察を持った人なんですね。だから、五種の人は、それでいいんです。外を完璧にする。例えば、この世界で、まず経済的な貧困をなくさないとどうしようもないんですね。明らかだと思うんです。だから、この世界からまず経済的なレベル、飢えてる人をなくすっていうことは絶対的な急務なんです。で、これを絶対的にやれるのは五種なんです。じゃあ、それで終わりかって違いますよね。その後があるでしょ。それができたらその次、それができたらその次っていうのがありますね。で、それで、僕はそれは絶対やらないといけないんだけど、逆に一番中心から言ってるだけで、どっちからやるかっていうだけのことで、本質的には変わらないということですね。同じところに行き着くっていうふうに理解してもらえればいいと思います。じゃあ、一旦ここで、休憩します。さっきこの山崎さんの本の中で一番大切な部分ですね、3つの言葉を頻繁に言ってほしいっていうことを、まあ、この本の要点はまあそこに尽きてるっていう気がするんですが、ですね、具体的なこの本の中には例がいっぱい書いてあって、それがこの本のすごく分かりやすい部分になってるのではないかっていう気がします。ちょっと読んでみますね。初めて友達の家へ無断外泊したことでお父さんに殴られ、問答無用の厳しい叱責に反発した中二の女の子。まあ、気持ちはわからないではないですね。そう、こういうことをしちゃ、まあ、女の子が無断外泊して親父が殴るわけですよ、ね。こういうのは絶対まずいんですよ、こういうことやると。なぜかというと、こうなるんですね。そのうち暴走族の仲間入りをし、新宿のディスコで踊り狂い、髪を染め、タバコを吸い、手のつけられない子に変わってしまいました。ほんと、これ、こうなっちゃうからまずいんですね。うん、で、ババア金を出せ、ぶっ殺してやるっていうようになったらしいですね。でこういう子を立ち直らせれるのかっていうと、できるんですね。できるんです。それは、そういうふうに、いつもこう家に帰ってくると、お母さんに向かってわめきながら狂ったに暴れてたらしいんですよ。で、この人が母親講座を受講して、ガミガミ言うのをやめて、無条件に態度を変えたらしいんです。これが大事なんです。僕はずっと言い続けていることはこれなんです。無条件に受け入れてほしい。暴走族やってるかもしれない。いいんです、それで。本当は良くないのよ。社会的には非常にまずいことやってるわけ。でも、とりあえずね、ありのままのその子を受け入れるしかないんです。親はね。暴走族であろうが、殺人犯であろうが、自分の子供なんですね。だから、ありのままのあなたを私は愛してるんだっていうメッセージがいるんです。絶対に。で、この山崎さんは、具体的にね、普通親だったら暴走族やめなさいとか文句言うじゃないですか。一切言わない。私は今のあなたがいいっていいんだって、好きなんだ。生きててくれるだけでいいんだっていう、そういうメッセージですね。だから、具体的には、私はあなたのことが大好きよってことですよね。宝物よ。あなたの味方よっていうことを多分繰り返し言ったんですよね。で、どんなに暴れてもどんなことやってもそれをあるがままに受け入れてその態度を貫いたんだと思います。おそらく。で、絶望して一時は娘と一緒に死のうと思って寝ている娘の首に手をかけたことがたびたびあったっていうそのお母さんが地獄の底を這い回ったようなそういう経験をした挙句にね、我が子をありのままに受け入れるっていうことができた時にどうなったかっていうと戻ってくるんですね、子供っていうのはね。今私の布団に潜り込んできて赤ちゃんのように甘えています。これは子供の頃からのこの愛情の要求がなかった子なんです。そうされてこなかったので一番必要だったここの部分ね、それを与えられてこなかったのでお父さんが殴ったっていうんで、もしね愛情要求受けて十分に愛された子供だったら外泊した後お父さん殴った、暴走族に入りません。自分を反省するだけの力を持ってます。ね、だからその親子の絶対的な信頼関係という絆があって殴るのと、ね、なくてただけじめつけさせようと善悪を知らせようと殴るの全然違う。本当にそういうふうに十分に子供を愛する親は殴ったりはしません。逆にね、言葉であるいは態度で分からせようとしますから、問答無用で殴ったりするってことは絶対ないですけど、仮に殴ったとしても不良になったりすることはありません。 親が自分をどんなに愛してくれてるか身をもって知ってますからね。自分を反省します。だけども、そこの信頼関係が、この思春期までに築かれているか否かで、親のやったことが180度逆になってしまうわけですね。ですから、そこが非常に大事なところで、この子は、はっきり言って、まだ独立の要求を満たすようなところにいません。愛情の要求を与え直さないといけません。思春期っていうのは、独立要求なんですよ。ね。独立の要求、一人前として認められたいという要求を満たしてあげないといけないんです。だけども、こういう子供は、それはまだ先の話です。まず愛情要求を与え直さないといけません。ですから、赤ちゃんみたいに甘えさせないといけないんです。で、無条件に愛します。で、どんな、赤ちゃん返りしますからね。お母さんの布団に入ってきてベタベタ甘えてきます。で、それを、ね、非難したりとか、ね、もう大人なんだからとかね、絶対言わない。赤ちゃんでいいんですね。そのまま愛するってやると、スッと治ってきます。で、それから後になります。独立要求を満たしていくのは。ひょっとしたら、二十歳ぐらいになるかもしれない。この子はね。それでいいんですね。だけども、愛情の要求っていうものを満たさないで育てると、ちょっとしたトラブルが起こった時に、不良になっていく可能性、親の手の届かない遠くに行ってしまう可能性があります。非常に気をつけないといけない。でも、そうなった子でも、親が無条件に愛せれば戻ってきます。で、この子はですね、お母さんが優しくなったから家がとても居心地が良くなった。大丈夫、もうあんなバカなことはしないよって言って、すっかり立ち直って勉強してる。そうなるんですね。ですから、これはですね、残念ながら愛情の要求は、だからこれはこれでいいんですけどね。独立の要求というのはまだこれでは満ちてないんですけど、でもここが大事ですからね。ここをちゃんと使わないと。だから、無条件に愛するっていうことは本当に大切なことで、人間が、一生かかってやるべき大仕事をですね、夫でもいいんですよ。子供でもいいんですよ。その子をそのままありのまま無条件に愛する。すべてを丸ごと受け入れる。これができたら、人生はある意味で卒業だと言ってもいい。ある意味でね、あるゴールにたどり着いたと言っていいわけです。で、人間が何のために生まれているのかっていうと、それを学ぶために生まれている。だから、キリストが汝の隣人を愛せよ。ね、二番目の掟として教えたのは、僕はこれを教えてるんだと思うんですね。まずこれができるってこと大事ですね。第一の教えの神を愛せよっていうのはなかなか難しいですからね。見たことない人を愛せないっていう部分があるけど、でも隣人なら、自分の子供なら、妻なら、夫ならね、できる可能性があるわけですね。で、もしそれが一人でもいいから完全に無条件に愛せたら、ひょっとしたら、全然関係ない他人を愛することができるかもしれません。マザー・テレサみたいにね。そういうことができる人は、ひょっとしたら神を愛せるかもしれませんね。で、人間ってやっぱり順番にこう外からやる人と内側から一気にやる人がいますから、どっちでもいいんですけど、そういう部分はすごく大切で、人間が何のために生きているのかっていうと、やっぱりその親子関係という関係があるわけだから、自分の子供を無条件に愛するっていうことは学ぶ必要がある。一生かけてそれをやる必要がある。で、これが一つ目の非常に大事な部分ですね。愛情の要求を満たすということです。で、もう一つね、実はですね、僕は学校の教育っていうものにかなりの部分失望してるっていう部分があって、でも希望を持ってるんですよ。というのは今、チャータースクールのこととか、日本でもそれを作ろうという動きとか、だから本当に教育に対して熱心な先生っていうのはいらっしゃいますのでね、そういう人たち、それから僕は今、文部省で、教育を担当している官僚の人ですね、はものすごく偉い人だと僕は思っています。非常に立派な人だと思っているので、人がトップにいる限り絶対教育が変わると思っています。で、僕は最初にその、教育の肩書き忘れましたけど、なんとか課長でしたね。の顔を見たときに、なんでこんな偉い人がいてこんなにひどい教育なんだと。トップになんでこんな偉い人がいて、なんでこんなに教育がひどいんだって思ったぐらいなんですね。で、それはその人が新たに入ってきたってことだと思うんですけど、トップが変わったらガラッと変わりますからね。僕は遠からず教育は変わるだろうと思います。いい方向にね。だから希望をすごく持っています。でも、現状の今の教育っていうのは、辛いものがあるというか、もう非常に辛い部分があります。で、ここに具体的な例が書いてあってですね、ちょっと読んでみましょうね。中学2年生の N 君は目立たない子です。こういう子が怖いんですね。目立つ子っていうのはね、だけど目立たない子っていうのは下手したら自殺されるのでね、非常に具合悪い。で、校外学習の電車の中のことです。 で、同じクラスでの突っ張りの S がね、先生のいないところ、いないっていうことを確かめて、N 君に缶ビールを買ってくるように命じた。怖いから、当然、命じられたままに缶ビール買ってきたわけですね。ところが、それを運んでくるときに担任の K 先生に見つかった。からと、よくあることでしょう、こういうのは。ここが問題なんですね。K 先生はいきなり N 君に往復ビンタを張った。これ、ねじれかな、この先生は。ねじれの人って、七種体癖の人はね、勝負、対立、闘争っていう性格がありますので、いきなり往復ビンタ食らわせるタイプの先生が多いんですね。かなり筋肉がこうなってて、体育会系で。で、カーッと来たら、バーッと、見境なくのやりすぎたんですよ。バーってやっちゃって、で、子供に怪我させて真っ青になって、ひたすら謝るっていうね、7種が多いんです。で、反射的にやっちゃうんですよ。理性が効かないでやっちゃう。で、行動的なタイプなんで、5種と7種っていうのは行動タイプですから、理性よりも行動でバーってやっちゃう。で、まあ、この際善悪をちゃんと教えないといけないと思うんでしょうね。で、バーンと往復ビンタ張っちゃった。で、お前は陰でこんな悪いことをしてたのか。問答無用の叱責を加えたって言うんですね。で、彼は、N 君はですね、突っ張りの S 君の命令だとは先生によう話さんかったんですね。怖いからね。でしょ？気持ちわかりますよね、言っても信用されないだろう。第一先生は聞く耳を持っていない。それにもし先生に言ったことが S に知られたらどんな仕返しをされるかわからない。これが多分本音だと思います。で、それが怖かったから先生に言えなかったんですね。で、駅で解散するとき先生は N 君にこう命じました。お前は授業に出る必要はない。明日の朝10時に両親と校長室へ来い。で、N 君は帰宅してお母さんに缶ビールのことを話した。で、S 君のことも当然話したわけです。先生には言えなくてもお母さんに言ったわけです。このお母さんの対応がまずかったんだね。本当にまずいこと言ったんだね。で、それはあなたが悪いのよ。先生が怒るのは当たり前よ。どうして S にきっぱり断らなかった断らなかったのよ。お母さんがいつも言ってるでしょ、もっとハキハキしなさいって。で、しょうもない子ね、言っちゃったんだね。これは最悪のね、まずい言い方をしちゃったんですね。こういう場合は子供をかばわないといけません。私があなたでも同じことをした、あなたは絶対悪くないって言わないといけません。もう全面的に全て子供を 100% 信じてかばわないといけないんです、こういう時にはね。で、そうしないと子供はものすごいショックを受ける。誰も自分を救ってくれない。わかりますか？孤立無援ですね。自分の弁護してくれる人が一人もいないんですよ。で、この後がね、またひどいんだな。翌日校長室では校長、生活指導教師、担任教師が待っていました。こんなところに出ていかないといけない生徒の気持ちを考えてください。で、親が味方になってくれるんならいいですよ。親が弁解してくれる、弁護してくれるんならいいですよ。ね。違うんですからね。校内暴力、非行の発生に神経を尖らせている学校側は予想以上に激しく叱りました。厳しくね、叱りました。生活指導の教師は、なぜ黙っているのかと、悪いとは思わないのかと、悪いと思ったら土下座して謝れと、N 君を力ずくで土下座させ、頭を床にゴツゴツと叩きつけました。これは犯罪だと思います。これ暴力だと思います。先生の方が暴力をやってるような気がする。で、お前は人間のクズだと校長が吐き捨てるように言いました。この校長の方がクズだと僕は思うんですけど、こういうことをね、教育者がやるんですね。で、お母さんはこんなことをしてすいませんと謝るばかりです。その翌日から N 君は登校拒否になった。人間不信に陥って以来両親とも口を聞きません。で、時々気が変になったように暴れ回る。多分家壊すでしょうね、こういう子はね。手はつけられないようになります。誰が悪いのか。で、僕はね、こういう文章を読んだ時に辛いんですね、すごくね。で、先生はね、子供にね、正しいことを教えようと思ってやってるんですね。わかりますね。突っ張りのやつにあれしたってことは全然知らないんですよ、先生はね。で、缶ビール買ってきて飲もうとしてたってことしか知らないわけです。で、それで黙ってるわけでしょ。で、黙ってる。何も言わない。ね、反省もしてない。生意気だって思うわけですよね。現実を先生は知らないからね。で、この際、事の善悪をちゃんと教えないといけない。社会のけじめ、ルールを教えないといけない。 女子教師は思う。だから厳しく言って反省すれば、お、分かったなと思う。これはすっごく人間が単純だってことです。先生がね、単純な人間だってことなんです。そんなことをしたら、この子は一生、このことを、ね、心の重荷にしてね、一生涯このことをね、ずっと思い続けて、そして先生に対する恨みを持つだけです。そうでしょ？このことを将来大人になって思い出したときに本当に辛いと思いますよ、この子は。思い出すたびに気が重くなって先生を憎むと思うんですね。こういうことはやっぱりしてはいけない。で、その一番まずいのは、その親がね、子供をかばわないで先生の味方しちゃって、親も一緒になって、この際子供善悪を教えとこうっていうね、ことをやっちゃうってことなんです。親は善悪を教える必要はありません。親のやることではありません。もし善悪を教えるのであれば、これは父親がやらないといけないことです。わかりません。母親は絶対これをやってはいけません。母親がやるのは無条件に子供を愛すること、そして子供をかばうことをやってほしいんですね。で、もし子供の善悪を教えるんだったら父親がやってください。で、父親が厳しく叱ったら母親がかばってほしいんですね。わかりますね。一緒になって、お父さんがそんなこと、ああいうの当たり前よなんて言ってもらったら困る。ね、子供がやっぱり孤立してしまいますからね。絶対それやらないでほしい。だから、父親が叱る役割をするっていうのは、やむを得ないし、そうすべきだと思いますけどね。だけども、両方が一緒になって子供を責めるようなことは絶対してはいけない。で、特に母親は、どんな問題が起こっても、子供の立場に立ってかばってほしいんですね。あなたは悪くない。そんなことされたら、怒るのは当たり前だ。で、それは先生が絶対悪い。僕が親だったら学校怒鳴り込んでいきます、こんなの。お前何考えてるんだよね。本当に。で、校長室、僕は本当戦いますよ、これ。教育委員会に電話して、この対応は何なんだって、ね。これはもう子供の人権を無視してるではないか。ちょっと何とか言ってくれって。絶対戦います。子供の絶対味方になって、徹底的に学校をやり組みます。そうして子供を守らないといけません。そうしないと子供本当に偉いことになりますよ。精神的な病になっちゃいますよ。だから、で、教師も教師なんだよね。問答無用で殴るかな、本当に。で、お前は人間のクズだって校長が言いますかね。これは、で、先生の気持ちもわかりますけどね。この際、事の善悪と社会のルールを分からせようって気持ちはわかるんだけど、人間っていうものを見てないね。子供の気持ちってことを全然考えてないですね。子供がそういうことを言ったら、言われたら、どんな気持ちになるか。どんなに腹が立つか、どんなに悔しいか、そんなことそっちも考えないで、学校の側の論理と、学校の立場と、対面でものを言ってますね。こんなのは教育者の資格はありません。で、僕はこういうところにすごくね、憤り感じるんですよ。でね、怒りっていうんじゃないんですよね。なんか、やるせなさというかね、情けなさというか、すごく辛いものを感じるんですね、こういう。で、これどこにでもあることだと思うんです。で、学校には学校の論理と、見解というのがあって、で、そこの中から抜け出せない。で、いくら親とかね、僕らがどんなにこういうことを言っても、多分理解してもらえないという部分があるんで、非常にそういう部分が辛い部分ですね。でも、この N 君、ですら、親が変わったら立ち直ったそうです。ですから、特に思春期の場合を、が一番問題だと、が大きくなります。だけども、まあ、子供がですね、危機的な状況に陥るときっていうのは、もう、絶対的にその、無条件の愛情っていうのかな。その、子供がたとえ悪いことをしてもね、例えば犯罪者でもそうなんですよ。例えばね、この前テレビでね、やってたんですよ。犯罪交渉人っていう番組なんですよ。見られた方いますかね？アメリカのね、犯罪交渉人っていうね、女性がいるんですよ。その人は女性、男性でもできるんですけどね。要するに、テレビでちょうどやってたのは、ライフル銃持って、立てこもった二人組、二人組がいますね。で、それネイティブアメリカンの二人だったんですけどね。 で、当然、周りを警察官が囲みますね。で、電話のやり取りで交渉しますよね。解放してくれ、羊解放してくれ。で、それが警察がやると、向こうが切れちゃって、本当に銃乱射して全員殺して自分も自殺するっていうケースがあるわけですよ。わかりますね。で、そのために、第三者の犯罪交渉人という人を立てるんです。で、警察ではない第三者の人を立てて、その人と犯罪者が交渉して、で、その人は非常に、やっぱり物の分かった人間の気持ちが分かる人だったですね。うん。で、交渉するんです。で、そのテレビの番組では、24時間後くらいだったかな。全員解放。で、犯人は投降しました。手を挙げてね。で、その緊迫したやりとりがね、しばらくずっとあった。で、最初その電話しますね。したら、警察の回し者だと思ってるからね。もう向こうの犯人の言うことがすごいですね。なんで電話かけてきたんだって、ね、クソババーっていう感じですよ ね。で、電話かけてくるなっていうのは、ね、もう暴言ですね。でも、その女の人が、いや、私はあなたの味方なんだ。私はあなたを死なせたくない。そして周りの人も死なせたくない。って、私はあなたの味方だってことを徹底的に言うわけですね。で、そうやって何時間も交渉しているうちに、だんだんと犯人の対応が変わってきます。言葉遣いが変わってきます。だんだんとね。で、その最終的に犯人を投稿するんですよ。で、その対応を見てね、非常に感じたのは、テレビの番組ではその単にその犯罪交渉人というそういう仕事があるよっていうことだったんです。でも僕が非常に感じるものがあったのは、その犯罪交渉人の女の人はその交渉をやってるときに、その犯人の母親になりきってたんですね。わかります？その犯人は関係のない第三者なんですけどね、自分の息子のように話しかけてる。で、たとえ自分の息子、犯人、殺人犯であっても、自分の息子なんですよ。それはね、犯人にも伝わるんですね。で、結局投稿する。で、まあ、非常にね、僕は深い番組だなと思いました。で、これがまた気が利いてるんですね。うん。犯人の言葉がね、あんたの顔を、あんたに会ってみたいなって。だから、その女の人が、手を挙げて出てくればすぐ会えるじゃない。うまいこと言うね、とかって笑ってる。そういう冗談が言えるようになってきてるわけですね。交渉の途中で。うん。うまいこと言うな。本当にその通りだ。そういう、犯人がそういうことを言うようになる。最終的に最後は犯人がね、すごいこと言いましたね。あんたの言ってることが本当であることを祈るよって。もし本当だったら俺はもう一度人を信じられるかもしれない。多分その犯人っていうのは親に見捨てられた人なんでしょうね。で、人を信じることができなくなった。で、社会が信じられなくなった。で、社会に対して仕返しがしたくなった。で、人を殺すところまで行った。自分も死んでもいいんだ。そこまで追い詰められたんです。で、最後に、犯罪交渉人と交渉して、あんたのことが信じられたらもう一度人を信じられるかもしれない。って言って投稿したんですね。で、この番組がね、僕が、まあ、普通の人はそれ気づかなかったんでしょうけど、僕が、気が利いてるなって思ったのは、その犯罪交渉人のね、女性のね、名前がね、マリアなんですね。これは参りましたね、本当に。ええ。いや、本当に素晴らしい女性でした。でも、僕は、子供を虐待して殺してしまう母親って言いますよね。それから銃を乱射して人を殺してしまうような人間もいるんです。でもそういう人ですら実は救いを求めてるんです。俺を助けてくれって言ってるんですよ。みんな。で、そういう人でも本当にその人をあるがままに愛する人、受け入れる人が出てきたら、そういう人が殺人犯が立ち直っていくんです。で、これはね、 これがその無条件の愛っていうのかな。それをどうかその自分の子供にね、やってほしいということなんです。僕はずっと一貫してこれを言い続けてるわけですね。ただ何度も言ってますが、この無条件の愛情、愛情の要求っていうのは、人間の要求の半分なんです。もう半分、独立の要求っていうのがあるんですね。独立の要求。で、もう半分の独立の要求っていうのは、実はこれではまだダメなんで、これが本当は思春期で必要なものなんです。わかりますか？だから、愛情の要求をちゃんと満たせば、はっきり言って非行に走ることはない、犯罪者になることはない。で、ちゃんと世の中で生きていけます。でも、独立の要求は満ちていません。で、思春期は実は独立の要求を満たす時期なのである。ということが、本当に大切なことなんです。それは性を導くことなのだ。性的に成熟することなのだ。ということなんです。わかりますね。ですから、僕が、この山崎さんの本を読んだりとか、あるいはいろんな教育者の、本はほとんど読まないんですけど、教育者の言ってることは僕はほとんど読まないんですけど、パラパラと本屋で立ち読みしますね。その時に感じるのは、愛情の要求のことを、言ってても愛情の要求のことまでしか書かれていないなって感じます。で、それはですね、はっきり言うと学童期以前の教育論なんです。だから今までずっと、まあこの講演でもそれを僕は話してきてるんですけど、この愛情の要求が一番大事なんです。で、ここを抑えておけば、絶対に子供はちゃんと育ちます。でも、教育論としては半分なんです、まだ。わかりますね。ここから思春期が始まるんです。思春期の誘導が始まるんです。思春期の誘導はいかに独立要求を満たすかということなんです。で、残念ながら教育論でここのことが語られているのは僕は見たことがないです。で、なぜかというと、どうしても、この1回目の講話で言いましたけど、性を導くってことをやらないと。で、性を否定してたりと、教育で性というのを語っているのは見たことありません、僕は。あるいは性という、性交渉とか性というのを肯定している教育者って見たことがありません。でも、性を正しく導かないと独立要求は絶対満たせません。なぜかというと、思春期というのは、性的に成熟していく。そして、性器が成熟していく時期だから。特にですよ、16歳ぐらいというのは、生殖器がものすごく発達するんですね。男も女もね。その一番生殖器が発達する時期に、勉強してたら、エネルギーが頭の方に来ます。で、生殖器が発達するようになります。ということはどういうことかというと、男女の愛情表現、性的な愛情表現が未成熟になってしまいます。で、実はこれがこの世界をこれだけ混乱に陥れている一つの原因なんですね。性的な愛情の表現というのは非常に大切なもので、否定されるべきものではありません。で、これはね、むしろ先住民の人たちが実にうまくやってますので、彼らから学ぶ必要があるかもしれません。彼らのね、教育の仕方はすごいですよ。今ね、本がね、去年の夏頃出た本なんですがね、アマゾン、インディオからの伝言という本があります。南健子さん。南は南ですね。南健子さん。で、本の木っていう出版社から出てて、アマゾンインディオからの伝言っていう本が出ています。これは非常にいい本なので、ぜひ読まれたらいいと思います。素晴らしい本です。で、この中に、インディオの人たちがどんな風に子育てをするかということが、大雑把に書かれています。詳しくは書いてないんですけどね。すごいですよ。勉強になります。これをね、もし文明圏に輸入したら、どんなに豊かに、インディオも豊かに、そして僕らも豊かになるだろうかっていう、そういうことを書いてあります。彼らは赤ちゃん出産しますね。そしたら、母親と赤ちゃんだけの部屋を作るんですね。で、そして2ヶ月間、べったり愛情をたっぷり与えるような空間を作っちゃうらしいんです。で、家事とか育児、食事の世話全部周りがやるんです。で、お母さん何もしません。ただ、ひたすら赤ちゃんを愛ぶし、可愛がること、おっぱいやる。専念する。それを2ヶ月間やる。で、2ヶ月間と過ぎ去ると、みんなで一緒に育児するらしいんですね。全員が、村全体がその子を育てるんですよ、ね。で、今の日本ではできませんけど、でも2ヶ月間母親が子供にべったりの空間を作ることはできるでしょ。先進国だって。可能ですよね。ボランティアの人がいればなんとかなるかもしれないし、父親がね、それだけの自主覚を持っていればできるかもしれませんね。 会社休む勇気を持ってくださいね、父親は。で、家事をやることっていうことだね。で、そういうことができたらできるかもしれませんね。で、そうそう、不思議なんですね。あのインディオの人たちっていうのは、本当にいい子なんですね、みんな。自殺する人なんか一人もいない。本当にみんな平和で心が優しくて、完全に平等で、すべてを分かち合う。ものすごくいい人たちなんですよ。で、これがね、最初の、たったの2ヶ月で決まるのかって、2ヶ月をそうしただけでそうなるのかって言ったら、その可能性ってありますから、だから、ここの部分っていう、その2ヶ月間、べったり子供に愛情を与える、おっぱいを与える。で、子供が、から、母親が離れない、そういう生活というのは、ひょっとしたらやってみる価値があるかもしれません。残念ながら僕はできませんでした。知らなかった、その情報をね。その当時。知ってたら絶対やってました、僕は。会社休んでね。やってました。もうちょっと早く知っとけばよかった、うん。でね、これはね、素晴らしいと思いました。その最初の2ヶ月に、たっぷり愛情を与えておく。それから、今度は周りが育てていく。周りってのはもちろん数、今は核家族だから、夫婦でってことでしょうけどね。で、自分愛情を与えて育てていく。そうしたら、ものすごい子になるかもしれませんね。素晴らしいなと思いました。で、その子はこう成長していきますね。で、彼らのね、成人の儀式がすごいです。大体、女の子は12歳から15歳の間に、まあ、初潮を迎えますね。で、女の子の場合ね。で、初潮を迎えたら、どうするかというと、1年間、部屋に閉じこもって、真っ暗な空間に閉じこもって、1年間全く外に出ない、一歩も外に出ない、誰とも口を聞かないらしいです。それを強制されるらしいです、村全体から。だから、食事も見えないところに外にそっと置かれて、で、それを取って食べる。ということで、1年間全く誰とも口を聞かない、話もしない。で、その暗闇の中でひたすら自己を見つめる。こういう作業をするらしいです、インディオの人たち。で、男の人は16歳になった時に、イニシエーション、儀式ですね、儀式があるわけですね。呪術師ですね、が、調合した毒を飲む。なら、生と死の狭間をさまようらしいですね。で、村の中でやっぱり1年間に1人か2人は死ぬらしいです。その、ものすごい危険な部分っていうので、自分の肉体を、のギリギリのところに挑戦して、で、おそらくその死を見つめるっていうことをやるらしいです。で、その死を見つめて、そこから立ち直った人間だけが成人として認められるらしいんです。これすごいと思いませんか？日本の生半可な成人式とは違いますね。日本のなんかあれテレビ見てたら、こいつら舐めてんじゃないかと思うようなところあるでしょ？ね、あれ見てると確かにその、これはちょっとけじめをちゃんと教えんといかんじゃないかと思いますよね。本当にひどいよね、あれって。だからどこだっけ四国の、市長だったっけね。出ていけって怒鳴ったのは分かる気がしますね。僕でも出ていけって怒鳴ると思います。そういうぐらい、まあ若い人たちがひどい。ね、本当にね、そういうのと違いますね。もうスケールが違う。教育っていうことに対するね、あれが全然違う。で、僕が言いたいのは、独立の要求というのはこういうことなんだってことなんです。わかりますか？思春期っていうのはそういうことなんです。思春期というのは自分を見つめる。自分は何者なのか、どこから来たのか、何のために生きるのか。こういうことを見つめて自分なりにそれを確立していく時期なんですね。それなのに愛情要求を与えて、あなたはあなたのままでいいのよ、大好きよ。これは違う。これはもっと前の段階です。幼児期に与えないといけないことなんです。思春期は本当死との格闘なんです。野生の動物ってみんなそうですよ。野生の動物っていうのは10歳ぐらいですよ。小学校5年生ぐらいになって思春期の入り口ですね。人間で言えば異性を意識し出す頃ね。そういうものを感じ取ったら親がテリトリーから追い出します。なぜか、なぜ追い出すのかというと、自分にとって危険な存在になりつつあるからです。わかりますね。中学生ぐらいになって筋肉もりもりになってくる。だんだん筋肉の力強くなってくる。でかくなってくる。そしたら親に殴りかかってくる中学生になってくるわけですよ。ものすごく危険な存在です。ひょっとしたら自分が殺されてテリトリーを奪われる存在になるんですよ、野生の動物の場合は。だから、初めから自分のテリトリーから追い出します。それを察知したら。わかりますね。で、放浪するわけでしょ。で、人間で言えばその思春期っていうそういう部分を通過して、これが放浪している時期ですね。で、16歳ぐらいになった、人間で言えば16歳ぐらいになってきたら、もう、 メスとを獲得するためにいわゆる自分の親とも戦うような状況に入るわけですよ。親を殺してでもテリトリーを取るっていうのが野生の動物ですよ。そうでしょ？違います？だから親と子供は敵なんです、もともと。な、当たり前のことなんです。だから子供が親の言うことを聞くわけがない。聞いたらおかしい。聞かないのが当たり前なんですよ。親に歯向かうのが当たり前なんです。で、親を殺してでも自分がそのテリトリーを奪おうとするのが、それが思春期。野生っていうのはそういうことなんです、ね。だから、16歳、いわゆるその若いオスですね。力をつけた若いオスは非常に強いですね。でそういうのが、ライオンなんかでも。相手を殺してでもテリトリーを奪うわけでしょ。で、メスを獲得する。で、交尾をして、子供を作る。これが自然の掟みたいなもんですよね。で、人間はずっと子供を追い出さないで、自分の家から追い出さない、テリトリーを追い出さない、一緒に暮らしてるんだから、当然親は敵になります。で、息子は自分の親に自分の力を見せようとして、逃走し始めます。親と戦い始めます。で、この当たり前のことです。それが野生の本能ですよね。それを親は生意気になった。言うことを聞かなくなった。そうじゃなくて、言うことを聞かなくなったって、こいつは一人前になってきたな。言うことを聞かなければ聞かないほど一人前になってるんですよ。で、16歳になったら本当に親と同等に戦って、ね、議論も同等に戦える。腕力も同等だ。何が違うって経験だけが違う。じゃあ経験のあるものがよくわかってるのか。そんなことないですね。経験が全然ないものがものすごく新しいアイデアを出して、どんどん成功していくってことはいっぱいあります、この世界は。ね、経験あるなしではない、人間はね。本当に同等の力量なんです。一方はいろんな社会のレベルで経験積んでる。一方はこれからの可能性を持ってる。この二人がね、戦うわけですよね。だからこんなものが一つの屋根の下に一緒に暮らせるはずがない。絶対無理です。で、これが一緒に暮らして仲良くやってると。いつまでも仲がいいと。こんなのは独立してないってことです、子供が。本当に子供が独立していて、自分の価値観と世界観を完全に確立していたら、親とは全く違う意見のはずです。で、その全然違う価値観と意見を持っている人間が、一つ屋根の下に暮らせるはずがありません。それが当たり前なんです。だから、本当は別々に住むべきなんですよね。で、僕がずっと言ってるのは、僕は16歳が成人だ。だから16歳になったら、完全に大人だと認めて、本当は僕は、例えば下宿するなりね、自活するなり、追い出すべきだと思います。一緒に住めません、絶対に。もし一緒に住んで仲がいい、まあいい子だねって、この子は親の言うことをよく聞くって、親が望んだところに行ってくれるとか言ったら、これは大人になってない。と思います。だから、できればですね、僕は16歳になったら、その子を外国の方に留学させたりとかね、一人で実生活させたりとか、そういうのが望ましいと思います。愛情欲求が満たされてたらですよ。いいですね。ね。そこなしにやったらダメよ。ね。愛情要求が満たされていて、親子の関係、絆がしっかりとしていたら、追い出すべきだと言ってるんです。16になったら。で、自活させる。一人で生きさせる。例えば今僕よく知らないんですけど、ジョー小杉だって、ジョー小杉とお父さん、それから、ケイン小杉っていうのいるのですね。五種の。体育会系。武術も上手な。いますね。彼はお父さんがアメリカにポコッと単身で飛び込んでいって、ああいうことが五種がやることなんですよ。ドーンそこに飛び込んでいって、そこで勉強していく。ね。で、そこで学んでいく。で、アメリカで一流のスターになって帰ってくる。ね。で、子供をどうするかっていうと、逆にその向こうで育って英語しか話せない子供を日本の社会の中にポーンと一人で放り出しちゃう。日本人の顔をしてて、日本語喋れなかったら悲惨ですよね。わかります？あ、かわいそうですよ。例えば外国、誰がどう見ても外国人って人いるじゃないですか。アメリカ人って人。その人が英語喋れなかったら辛いですよ。日本人が英語喋れない以上にすごいコンプレックス本人持ちますね。だから、権威濃すぎてものすごく悩んだと思いますよ。日本に来て。一人で生活して。喋れる言葉がない。たった一人で生きていく。でも親はね、そうすることが彼が成長して 一人前の人間、大きな人間になるためには必要だってことを知ってたから追い出したんです。あれが本当に親のやることなんですよ。父親のやることなのね。わかりますね。父親がやることなんです、これは。お前とは一緒に暮らせないから出ていけ。でも完全な信頼関係がお互いにある、ね。で、母親は違いますよ。いつ戻ってきてもいい。言ってあげないといけない。失敗したらいいんだよ。いつでも戻ってくるとこは何度も戻ってくるとこあるんだから。お父さんは言ってるけど、私がお父さんを追い出すから。ね。そう言うんですよ。ね。そうやる。ね。そしたら子供はいつでも帰ってくれる。失敗したっていいんだと思ったら帰ってきません。頑張ります。でも帰ってこれやと思ったら失敗して帰ってきます。そういうもんなんですよ、人間はね。ですから、そういうふうに育てるのが本当なんです。で、父親の役割っていうのはね、本当にね、不正の原理。厳しい。突き放すことが父親の愛なんです。母親の愛は抱え込むことなんです。非常に吸収的な愛ですね。吸収的な愛とは突き放して独立させる。自分で立ち上がる力を身につけさせるのが父親の愛なんですね。だから非常に厳しい。でも母親の愛は違うんですね。失敗しても何してもそのまま受け止めて抱きかかえるっていうのが母親の愛ですね。で、これをね、僕はお父さん方にちょっと苦言を言いたいんですけど、子育て放棄してますので、その父親が役割を演じてないんですね。父親の役割を演じてないんですね。そうすると子供はですね、何が正しいか、どう生きたらいいかがわからないです。で、それで母親が、母親の愛と父親の愛と両方やらないといけない。だから問題が起こるんです。子供は困りますよ。お母さんに甘えられないんですよ。甘えようと思ったらお母さんは父親役やり出すんですよ。混乱しますね。だからそれやっちゃいけない。だから母親は徹底して母親やってほしいんですよ。ね。お父さんが叱っても母親をかばうということが絶対大事なんでね。で、要するにこの世界が混乱してるのは、まあ、本当に家庭の中で父親、不健っていうものがね、失墜したからだって言われてるのは、それは一理あります。父親が子育てに参加しなくなった。で、子供と仲のいいお父さん、友達のようなお父さん、こんな、論外で、それは、無条件には父親は愛するんですね。無条件に愛します。だけども父親は、その父親の愛は報われません。どんなに子供を、父親は無条件に愛しても、子供はお母さんが好きなんです。ね。それを、こんなに俺は子供のことを思い、お前を思いやって、お前を愛してるのに、一個も返さないと。お前いつもお母さんを好きだって言うと。許せんと言って、そういうね、未熟なことをね、親は、父親は言わない。絶対ね。父親ってそういうもんなんです。どんなに愛しても子供は母親が好きなんです。それでいいんですね。で、だんだんと父親と対等に戦い、対等に議論できるようになってくる。で、子供の方が偉いことを言うようになる。こいつ偉いなというね、そういうふうに本当に子供とのアドバイザーになっていく、友達になっていく、それから友達になっていく、初めにから友達になっちゃいけない。父親は権威でないといけない。そうでないとね、しつけ聞きませんよ。父親が子供のね、友達っていうふうになっちゃうとね、そういうふうな役割を子供の頃からやっちゃうと、子供はね、自分が上だと思うんです。友達とは思いません。自分が兄貴分だと、あいつは弟分だと、絶対言うこと聞かなくなります。で、父親が本当に、例えば母、お母さんがお父さんを尊重している。尊重しているっていうのは、いい関係を保っていて、お父さんの言うことを、ちゃんと理解している。そういう感じですね。いい夫婦関係だと。そうすると子供はね、お父さん尊敬します。で、お父さんが、お母さんの言うことは反発してても、お父さんが、これこうだよって言ったら、うんって聞く。その権威があるんですね、お父さんが。で、その権威っていうものを少しずつ譲っていってね。お父さんはアドバイザー役に少しずつ変わっていく。で、思春期、中学生ぐらいになったら、絶対にもう命令とかはしない。で、子供に決めさせていく。子供に主導権を渡す。で、すべてのことを子供に判断させる。そして、アドバイザーに徹する。で、16歳になったらもう対等です、これはね。向こうから教えてもらう役に今度はならないといけないぐらいですね。で、もう一緒には住めないから追い出す。本当は僕は理想的な教育はこれだと思うんですけど、ケースバイケースでいろんなケースがありますので、ね。ああ言ったから16歳だから追い出さなければならないとかって、そういうふうに取らないでくださいね。愛情要求が足らない子は、ひょっとしたら20歳ぐらいになるかもしれない。25になるかもしれないということをね、理解してください。独立要求、追い出すのはね。だから、一人一人違うので、まず、愛情要求の足らない子は、中学生でも、16歳でも、17歳でも、抱っこが必要だったり。 甘えさせることが必要になることがあります。で、それを十分に与えて、親子の信頼関係、そして絆がしっかりとできてから、独立の要求を満たす方向にしつけていく、ということが大事なんですね。ですから、僕は先生、教師の方にぜひ理解していただきたいのは、指導する。それから、善悪を指導するということですね。しつけるということ。要するに、しつけるということ。そして、子供に指導するということは、信頼関係ができてからやることだということなんです。子供との信頼関係があって、初めてそれが成立するんです。成り立つんです。で、信頼関係がないのに、しつけをしたら、そして、善悪を教えようなんてやったら、命令になってしまって、子供は反抗します。それはなぜかっていうと、思春期っていうのは、この、勝負、対立、闘争の時期なんです。戦う時期なんです。そうしたら大人になれないからね。性的な、本能的なメカニズムなんです。で、この時に、信頼関係ができてないのに、高圧的に、これは拘束だって言って、上から押し付けて命令しようとしたら、当然反抗します。教師と闘争しようとします。で、本当に偉いことになりますよ。子供をもっとどんどんどんどん遠くにやってしまいます。教師が本当に子供を暴走族にやっちゃった。ということになっちゃいます。ですから、教師はまず子供との信頼関係を確立することに努めないといけないということなんです。で、先生が子供とどういうふうに信頼関係を獲得したらいいかというと、ありのままの自分を出すことです。絶対自分を飾らない、絵描こしない。弱い人間なんだから弱いでいいんですよ。ね、先生だからと思ってね、先生らしい格好したりとか、先生だからと言うんで、学校の立場でね、要するに学校の立場で教師っていう立場を演じてやってて、で、本音の部分で違うことやってるでしょ。そういうのは中学生許せませんから、そういうことをしちゃいけない。本当にありのままの自分で子供と接する。そうすると子供との信頼関係ができますので、で、その関係ができてから指導するんです。そうしないと、子供の指導っていうのはできません。そこの部分をちゃんと理解してほしいんですね。だから僕はね、学校の先生ってちょっとね、飾りすぎだと思います、自分を。建前を言いすぎる。本当はこんな勉強したって何にもなんないんだよなって言いながら、大事だから勉強せ本音を言ったらどうだって言いたくなるんだけど、そういう部分をね、すごくやっぱり大事だと思うんですね。自分が本当に感じてること、本当に思うことを素直に子供に言った方がいい。ただその本当のことを言うとね、校長とか教頭から睨まれるんですね。この社会そうなってんだね。で、校長教頭が本当のことを言うと、教育委員会から睨まれるんですね。そういうふうになってるんで、なかなか本当のことを言うと、ね、勇気がいるんですけど、そういう勇気のある先生が出てきてほしいなと思うんです。まあ、僕の言わんとすること分かりますね。文明圏で、もしアボリジニーとかそういうインディオの人たちがやってるような成人の儀式をやったら犯罪者になってしまいますので、ね、薬剤師に毒持ってもらって子供に飲ませたって犯罪者になってしまいますから、そういうことはできない。じゃあその代わりの何かっていうのが必要ですからね。でそういうのはやっぱり本当に子供をね、本当可愛い子に旅をさせる、ね、柳生博士って知ってます？生き物地球気候、人は柳生家の代々のね、柳生家の出なんですね。で、お父さんはすごい人で、おじいさんがすごい人で、ものすごい武術の達人なんです。で、子供の時にね、柳生博士見たことあるらしいんですよ。スズメが電柱に止まってるんですね。で、気合入れたら、スズメが落ちるらしい。すごいおじいさんだったらしいんですよ。で、そのおじいさんにものすごく厳しくしつけられたらしくて、小学校の高学年のくらいの時に、自分が何か他のクラスメートと何かで競争してしたらしいんですね。で、そしたら胸ぐら つかまえて、お前はいつからそんなゲスになったんだって言って、で、怒鳴られてね。で、正座させられて、で、自分は、鏡の前で自分を、己を見つめろって言ってね、無理やり座らされて、で、鏡のね、前に、ゲスって書かれて、で、反省させられたって、すっごいおじいさんだったらしいんですよ。で、そこまでするかなと思うんですよね。で、野牛犬のね、家訓っていうのがあって、12歳か13歳になると、行きの旅費だけもらって、追い出されるらしい。で、帰りに旅費もらえない。で、遠くに行かされて、そこで なんとか自分の力で1ヶ月間生きて、自分の力で帰ってこないといけないんです。すごいと思いません。でね、誰も嫌なんだけども、絶対それをやらなければならないと書くんで決まってるわけですよ。で、八木ひろみがやったらしいんですね。で、家を出るときにおじいさんにね、今までこれで帰ってこれなかった者はいないから心配するなと。安心して行けと。言って追い出されたっていうね。ね。だから、あの人は、今あんな風に活躍できて、世の中のね、貢献できる仕事ができるんですね。僕が言いたいのは、これが独立の欲求を満たすということなんだ。これが教育なんだということなんですよ。で、これは愛情の欲求を満たすということとは全然違う。対極にあることなんです。わかりますね。愛情の欲求を満たすことは母性の原理です。独立の欲求を満たすことは父性の原理なんです。ものすごく厳しいんです。でもそれは深い愛情要求を満たされて、愛情をたっぷりに育てられた人が、その試練に打ち勝ってね、戻ってくれる。ね。で、そういう人がね、世の中にものすごく貢献できる、いい仕事ができる人間になるんですね。で、残念ながらその教育論にそういうその厳しい部分というのが書かれてないですね。そこがなんかすごく残念だなと思います。で、まあ、実はですね、その、まあ、いわゆるその愛情要求、独立要求っていう部分に関してなんですけど、山崎久一さんの本を読むと、この人は五種九州という大癖なので、やっぱり外見とか形式っていうのを非常に重んじていて、さっき言ったみたいにその言葉っていうレベルですね、それから言葉遣いっていうのは、優しい言葉遣い、丁寧な言葉遣い、そして身振りっていうね、だから礼儀作法っていうのはすごい大事だって言ってるんですよ。で、僕もそれはまあ、ある意味では、認めますけど、僕はむしろこの理想方法ですから、礼儀作法よりもっと大切なものがあるだろうっていうのが僕の考え方ですね。で、五種ですから、礼儀作法を子供に教えるべきだっていうんですね。で、そりゃ違うだろうっていうのが僕の考えなんだけど、まあ、言わんとすることはわからんではないです。で、実はですね、僕はね、ちょっと山崎さんと意見とか見解が違うなって感じる部分っていうのがあって、大癖っていうことを理解すると、同じ方法論は取れないんですね。一人一人全部違うんですね。ですから、この人の著作で、すごくいい本が他にもありますから、ぜひ読んでください。ある一つの本は、そのままのあなたで100点満点だったかな。そういう題名の本があるみたいです。僕は読んでないんですけど、多分言わんとすることはわかります。今のありのままのあなたでいいんだっていうことですね。そういうメッセージですね。で、ありのままのあなたで100点満点なんだ。で、この人はね、若い時からずっと苦しんで、で、55歳の時に初めて悟ったわけですよ。ね、自分に100点満点つけてみたらどうだろうと思って、100点満点つけたら、突然気分が良くなった。あ、俺はいつでも100点満点なんだ。これでいいんだと思って悟ったっていうね。で、悟りです、これは。間違いなく悟りですね。で、そのままのあなたで100点満点。これで救われるっていうね。うん、で、これでいいです。でもね、これは五種の悟りなんです。五種的悟りなんですね。要するに五種っていうのは物にすごく強く依存してますので、物のやりとりとか、物という、利害、得失、損得っていうのですごくありますので、物というものでやりとりすることで人間関係を作っていきます。ですから、表現が物的なんですね。で、この人は若い時に、あるがままだとかね、あるがままのあなたでいいんだとか、あるがままのあなたで OK だとか、いうふうな言葉、しっかり聞いてるんですよ。ところが全然自分は救われない。で、そのままの私で100点満点なんだって思ったら悟っちゃった。どこが違うんだって僕だったら思いますよね。同じじゃないかって思うんだけど、彼は自分に100点つけてやっと悟ったんです。で、これは五種的な悟りですね。むしろ0点、あ、俺はいつだって何やったって、どんな仕事したっていつだって0点。もう失うものは何もない。もう怖くも何ともない。あ、悟っちゃった。こういう方法だってあるんですよ。それだったら自分はいつだって0だ。霊っていうのは霊魂の霊から来てるわけですからね。いつだって俺は霊だ。何もない。じゃあ今のままでいいじゃないか。あ、悟っちゃった。こういう方法だってあるわけですね。三種の悟り違いますよ。三種の悟りっていうのはね、ある坊さんがいるんですけどね。指導無難。好き嫌いをしないことがいいんだ。これ三種の悟りですね。ね、三種大癖の人っていうのは、好き嫌いとか美酒にすごくこだわってますので、好き嫌いをしなければ心平安に生きていける。三種的悟りですね。で、上下、僕は上下ですからね。 聖者善悪ですね。僕は聖者とか善悪っていうのを超えて見てますから、本質的に究極のレベルで聖も邪もない、善も悪もない、徹底して認識してますから、自分がどんなことをやっても一方的な善なんかできない。どんな悪いことをしても全面的に悪なんてないっていうのを理解してますので、そういうところで苦しまないです。だから自分自身にもそうです。自分は悪だとか善だとか言いません。ありのままの自分だ。あ、楽だ。これは上下的悟りですね。だから悟りっていうのはすごいですよ。合気道の階層、上芝森平っていうものすごい名人がいるんです。武術の達人です。もう日本で武術って上芝森平の名前知らん人はいらないっていうぐらいね、合気道の階層ですね。すっごい人ですね。ね、7種です。7種の合気道の階層が何を言うか。戦おうとするな。勝とうと思うな。ね。勝とうと思う心を捨てることがね、至上の境地だと。七種的悟りだなって。だからね、悟りっていうのは対比によって全部違うんで、自分流でいいわけですよ。なんだっていいんですよ。自分流で、あ、私は私でいいんだ、気楽に生きようやって、これでいいんですよ。明石家さんまなんてもっと楽ですよ。ね。独特の言って方してますね。生きてるだけで丸儲け。彼の悟りですね。生きてるだけで丸儲け。ええじゃん、これでって。うん、悟りですよ。ね。だからね、悟りって簡単なんですよ。誰でもできます。要するに今の自分をそのまま受け入れて、あ、私っていいんだ、これでって。子育て失敗した、いいじゃない、それで。これからやるから。ちゃんと。いいんだよ、それで。で、そういう開き直り、それが悟りなんですよ。だから悟りと開き直りと同じです。うん。で、自分を 100% 肯定する。そうすると楽になります。で、自分を 100% 肯定すると、子供を 100% 肯定できるようになります。人間関係がうまくいくわけです。で、これが手順です。わかりますね。なんで夫婦関係うまくいかないんだろうか。いや、ごめんなさい。親子関係がうまくいかないんだろうか。言うと、実は、夫婦関係がうまくいってないんですね。親子関係がうまくいかない原因は、夫婦関係なんですよ。夫婦関係うまくいってないから、そのイライラが子供に行くんですね。で、うまくいかないだけなんですよ。で、お母さんが母親役と父親役、両方やらないといけないから、ストレス溜まってイライラが子供に行くからうまくいかない。本当は根源は夫婦関係なんです。じゃあなんで夫婦関係うまくいかないのかっていうと、自分を認めてないから。お母さんがね。あるいはお父さんが。自分がいけないと思ってる。今の変わらなきゃって。自分はいけない人間だと思ってる。自分を責めてるわけ。自分を責めてる人は必ず人を責めますので、わかりますね。自分を責めてる人、自分がいけないと思っている人は必ず誰か他人を責めて自分を守ろうとします。ですから、夫を非難します。あなたがこうしてくれないから。あなたがこうだからって文句ばっかり言います。で、壊れていくんです。家庭関係はね。ですけど、自分はいいんだよ。私はだらしない。ぐうたらで。ね。家事もちゃんとできない。いいんだ、それでって。うん。こんな私だけどいいとこいっぱいあるじゃない。50% 良かったら 50% 悪いんですよ、誰だってね。だらしないって言ったら、のんきだってことですよね。おおらかだってことですよね。だらしない。悪い方から見たらだらしない。夫から見たらね、だらしない。自分から見たら、おおらかな人間だわ、私って。ね。そういうことですから、自分を 100% 肯定すると、全部長所です。で、全部長所。自分が全部長所です。そうすると子供が、こいつは頑固で生意気なやつだな。なんてこいつは信念を持って集中力のある人間なんだろうか。ね。わがままでなんて強情なやつなんだって言ったらこっちから見てるわけね。こいつはすごい自分に信念を持っていて、自分の思ったことはやり遂げるなって。こっちから見てるわけですね。で、自分を肯定してる人間は人を肯定的に見れるんですね。ですから本当は答えというのは自分をいかに肯定的に見るかということなんですよ。要するに悟るかということなんですよ。で、僕の話をずっと聞いてる人は、それに気づいてたはずだと思うんです。僕は何をずっと言ってるかというと、子供をあるがままに愛せよ。これを子供をあるがままに愛せれば、必ず自分をあるがままに愛することができるようになる。それを目標にしたらね。で、これは僕は何言ってるかって、悟ってくださいって言ってるわけですね。子供をちゃんと育てたら必ず悟りが得られます。自分を 100% 肯定できます。今できなくてもね。で、子供を 100% 肯定できたときに、あ、私でもこのぐらいのことはできるんだって思いますね。その時自分を 100% 肯定してます。 だから人を 100% 肯定できたらその時悟れます、自分も。逆に自分を 100% 肯定できて悟れたら第三者、子供を 100% 肯定できます。わかりますね。そうしたらその悟りを、そして 100% の肯定を夫にね、別の人にどんどん広げていってほしいんです。でこの作業はまだ残ってます。ですから悟りを得た後も勉強することばっかりです。悟りというのはただの通過点です。さっきの僕の話で言えば16歳ちょっと過ぎて悟るわけですよ。アマゾンのインディアンなんかは成人の儀式通過しますね。で一人前の男と認められますね。女と認められますね。全員悟ってますよ。部族の全部の人が悟ってるんですよ。それから結婚して子供を育てていく。もっともっと学ぶことがあるんです。わかりますね。ですから悟りなんかただの通過点です。で、誰でもできる簡単なことです。ですからまずそこをね、目標にして自分はまず悟りを得る。で、それは 100% 自分を肯定するということが大切なんですね。で、僕はね、そういうことに自分の力で気づいてほしくて、ずっと講演をやってるわけですよ。で、教える人っていうのは答え言っちゃダメなのね。ね、本当は。教師っていうのは答え言っちゃうと意味ないんだけど、この山崎さんが完全に答えを本でボロボロ書いちゃって言ってくれちゃってるんで、もうどうにもなんないということで。もう、ずっとそういうことをね、自分で気づいてもらって、僕の子は聞いてると、子育てがうまくいかないのは夫婦関係だっていうのはうすうす気づいてましたよね。夫婦関係うまくいかないのはなぜかっていうと、自分を肯定してないから、悟ってないからですよね。なんで悟ってないかっていうと、自分の欠点ばっかり見てるからですね。なんで欠点ばっかり見てるのかって、もう半分は長所だっていうことを知らないから。だから、もう半分の長所ばっかり見たらいいんですよ。だから自分は好きな、自分を好きになります。で、自分を肯定できます。で、だらしなかろうがね、怠惰であろうが、いいんですよ、それで。で、自分が、あ、私はこれでいいんだって思えたら、やっと成人。一人前の男、女になったわけですね。それから、まだありますよ。子供ちゃんと育てないといけない。夫婦関係ちゃんとやらないといけない。社会にそしてちゃんと貢献しないといけない。ね。まだやることいっぱいある。だけども、やっと一人前の人間になったかな、ということですね。で、ここまでわかりますね。ですから僕ずっと一貫して、講演の中で言い続けているのは、悟りはただの通過点である。非常に簡単である。ね。で、そんなの偉くもなんともない。誰でもできる。要するに普通にちゃんと育てられたら全員が悟るんです。ちゃんと育てられたら。悟れないのはちゃんと育てられてなくて、否定的な言葉ばっかり言われて、自分がダメだ、自分で自分を嫌ってるからなんです。それだけのことです。だから、それを理解したら簡単に悟れるわけですね。で、ところが世の宗教家とか見てると、まるで悟れが偉大なことのようにね、まるで自分をお釈迦様と同等地位にしてね、宗教団体作っちゃって、金を儲けてるいっぱい、とんでもないのがいますけどね。で、論外で、悟りっていうのは大したことではなくて、本当に簡単なことです。ただの成人に過ぎない。大人になったってそれだけのことです。まだまだやることがあります。それを理解してほしいということなんですね。ここまではわかりますね。ちょっと話題を変えて、この太平記のことをね、ちょっと話したいと思います。実は、うちの子にですね、山崎さんのことをやってみたんですね。今のともくんで100点満点なんだよ。お父さん今のともくんが大好きなんだよ。で、この子はね、自分、ともくんに聞いてみたんですよ。ともくん自分で何点くらいだと思ってるって言ったら、60点かな、50点くらいかな、とかって言うんですよ。で、お父さんは100点満点だと思ってるよ。ともくんはいろんなことがある。長所もあれば欠点もある。でも長所っていうのは逆から見たら欠点だ。ことをちゃんと説明してね。で、お父さんは今のともくんで100点満点。100点満点。本当にそう思ってるよって。何にも心配することない。お父さんはともくんが大好きだ。あ、そうか。それでいいんか。学校は行かないかもしれない。 学校嫌いかもしれない。勉強しないかもしれない。関係ない。なんどうでもいい。お父さん、ともくんが100点満点大好き。それでいい。たら、あ、そうか。パッとわかりますね。で、わかったからって満足するかってしません。なぜでしょうかっていうと、体壁が違うんですね。それを言葉で、酔うというのかな。で、喜びを得るのは五種なんですよ。実は九種はね、いくら大好きよ。今のともくんで100点満点だよ。お父さんはともくんの味方だよ。なんと言っても絶対満足じゃない。うちの母なんて、妻なんていうのは子供にね、かわいいかわいいって、ともくんって本当にかわいいっていつも言ってます。全然満足しない。なんでなのかっていうと、子供が吸収体壁だからなんですね。これはね、ものすごくみんなに理解しててほしいことなんです。実は、体壁によって、愛情の要求の仕方が違うんです。ね。だから、五種の人は今みたいに言われると本当に喜びます。で、本当に自分は愛されてると思って安心するんです。ところが、九種の人に、うちの妻がね、私ともくんのこと本当に可愛いって、あともくん可愛い。いつも言ってますよ。可愛いわーって。で、撫でてやってる。ね。可愛い可愛いって言ってる、ね。不満なんですね。面白いでしょ？でね、ここが体壁の面白いところでね、妻はね、三種体壁なんですね。好き嫌い、美酒っていうところ。で、それから、色、食べ物に非常に関心を強く示すわけですね。だからね、うちの妻は子供がに愛情を表現します。どうやって愛情を表現するかっていうと、好き嫌い、ともくんのことが好き、ともくんのことが可愛いって言って表現するんです。そして、子供に愛情を表現するときどうするかっていうと、子供に一生懸命ね、クッキー作ってあげたりとかね。わかりますか？クッキー作ってあげたりとか、ケーキ作ってあげたりとか、食べ物を与えることで愛情を表現する。これは親が三種だからなんです。自分が美味しい食べ物を食べると美味しい、嬉しいんですね。わかりますね。で、自分が好きだとか嫌いだとかね、要するにこだわってるから、可愛いとか素敵だって言われたら喜ぶんですね。だから子供にそれを言うんです。これは子供の立場に立ってないんです。あくまでも自分の尺度で物を言ってるわけです。だから通じない。子供はいくら可愛いとか好きだとか言われても、しかケーキ作って子供に一生懸命食べさせても、子供は自分が愛されてると一つも思いません。わかりますか？問題はここなんですね。体壁ってのは本当大事なんです。じゃあ、九種のうちの子はどうやったら満足するのかっていうと、九種体壁というのは非常に直感的、性的欲求、体の要求が非常に強いんですね。わかりますね。だから速度、間ってものすごく重要なんですね。わかりますね。九州大壁の人を満足させるには、テレビで母親のオラウータンが子供のオラウータンをどんなに大切にしてるかを見たらすぐにわかります。あれをそのまま真似したらいいんです。言葉も何もないです。完璧な愛情で子供を抱いてます。あれはね、母親の全ての母が人類の教師です。オラウータンの親子は。ぜひあれどこかで手に入れて見てほしいビデオ。あのオラウータンの母親と子供の愛、あれは完全なものですね。本当に素晴らしいんです。もしあれを見て、もしあれだと思ったらね、何者かを得得したことになります。要するにオラウータンというのは成人しますね。オスのオラウータン、メスもそうだけど、たった一人で生きていくんです。で、交尾するときだけメスとオスが出会って子供を産んで、8歳ぐらいになるまで子供を育てるんですね。だからまた一人になります。で、メスはまた子供を産みます。オスはずっとその間一人で森の中で生きていきます。どうしてこんなに孤独に耐えられるんだろうかっていうと、ものすごく深い愛情の要求を満たされて育ったから、孤独に耐えられるんですね。わかりますか？そのぐらいオラウンタンのね、母子関係って素晴らしいんです。もうあれを見たらもう本当に感激しますよ。これが母親の愛情だなって。いうぐらいすごいものなんです。で、九種はどうやったら満足するか。愛撫する。先住民とかね、未開だね、未開、いわゆる未開だって言われてるね、先住民の人たちっていうのが、本当に子供をね、可愛くて仕方ないっていうように息を吹きかけて、愛撫するんですね。丁寧、毎日やってますね、あれを。九州が求めてるのは、実は、ああいう愛情表現なんですね。で、それを全然しないで、抱っこをする。それは大事ですよ。抱っこはしてあげてほしいんです、どんな人もね。でも、抱っこして、撫でてあげる。体をね、撫でてあげる。 愛撫してあげる。だからうちの子供なんていうのは、化粧品の道具のハケがあるでしょ。あれでこう、あえて、こう、なぜてあげてね。こうやってもう、とろーっと溶けたようになって、もう、恍惚としてますね。で、こうやって、もう、イライラしててね、母親に反抗するんですよ。で、僕が、ハケ持ってきて、ちょっとそれでこうやってやって。で、こうやってやった。なら、どんどんどんどん力がこう抜けていって、こうんで、あ、力が抜けて、あーとか言いながらって、もう、さーっとなって、その日一日いいことですね。で、わかります？で、だからね、本当にそれは大事なんですね。九州の人っていうのは、その、愛情をするときの手の速度、撫でるときのね、速度。そして、その、子供に息を吹きかけるとか、あるいは語りかける、まあ、ものすごく大事なんです。これで愛情を感じるんです。ですから、これを得得しない限り、どんなに九州とうまくやろうと思っても無理です。ね。で、子供はね、九州だからそうされたいんですよ、自分が。されたい。で、それをどうやって母親に訴えかけるかというと、お母さんのところに行って一生懸命ね、ほくろをこうやっていじってる。ここにほくろがありますね。そしたらね、母親のところ行ってほくろをこう、わーってこうやっていじるんです、いつも。それが彼の愛情表現なんです。それから鼻をこう、わーってこう、なぜ。で、僕、母親はね、三種ですから、そういう愛情の表現は、好きじゃないんですよ。だから、もうやめてよってやる。ほら、子供は自分の愛情表現が拒絶されたの。でも自分は嫌われてるんじゃないかと思って不安になる。で、いくら好きよって言ったら全然ダメです。それをそのまま受け入れて、その愛情表現を受け入れて、で、逆に返してあげるってやったら、すっと戻る。で、本当に8年も子供育てて、なんでそんなことわかんねえのかなと思うんだけど、わからない。仕方ないからもう答えを教えるしかない。で、これ以上に親、母子関係悪くなったら困るから、なあ、九州ってな、そうやったらダメなんだよって言って、で、それで、こうやってやってる。で、母親にこうやって、子供が自分の愛情表現を、愛情、お母さんが好きっていうのを、そうやって表現する。ね、で、母親は、それが嫌だと思う。自分のほくろこうやってぐりぐりぐりぐり、ずっと、長い時は1分くらい超えられてるわけですね。で、鼻のこんなとここうやってぐりぐりぐりぐりこうやって。で、やられてたら確かに、やめてよ、もういい加減にしてよ、とかね。で、3回ぐらいにして、とか言って。そうしたら、子供は、自分は嫌われてるんじゃないか。わかりますね。要するに、愛情のやり取りの表現が体壁によって違うわけですね。それでトラブルが起こるわけです。で、母親はね、子供にね、かわいい。ともくんかわいい。なんてかわいいのって言うんですね。なんで言うかって、自分がかわいいって言われたいんです。誰も言ってくれないからね。かわいいって言われたいんですよ。だからね、僕は妻に聞きました。そのままの君で100点満点って言われても一つも嬉しくないんじゃないって言ったら、全然嬉しくないって言ってます。今のままの君でいいんだって。今のままで100点満点だって。いくら僕に言われても一つも嬉しくないだろうって言ったら、全然嬉しくない。でも、今のままの君が可愛いって言ったら嬉しいだろうって言ったら、ものすごく嬉しいって。だから、三種の人にはそう言わないといけない。今のままの君が僕はものすごく可愛いんだって。だから、私のいいとこなんてあるのって聞かれたからね。まず僕は何て言ったかというとね、性格が可愛い。可愛い。それから可愛い。で、そんなこと言われたことがない。で、僕も8種ですからね、とうとう人格が崩壊してしまったなと。うん。8種は絶対褒められないんですね。うん。だけど、で、他にはないのって言うから、いや、ありすぎて言えないよとか言って、たらうまいこと言うねとかって言ってたけどね。本当ね、自分はね、可愛いって言われたいわけですよ。ですから、子供に可愛いって言うんですよ。わかりますね。だからね、体壁によって愛情の表現の仕方が違うんです。だから、うちの妻、子供に一生懸命食べ物をね、与えてあげる。で、愛情表現する。だから、僕の妻がね、僕に、本当に私はこの人に愛されてるんだって、思うように僕がするにはどうしたらいいのかというと非常に簡単なんです。月に1回でいいですから美味しいものを食べさせてあげればいいですね。わかります？食べ物を僕が食べさせてあげる。いいところ連れて行ってね、食べさせてあげる。で、そうしたらね、あ、私は愛されてると思う。本当ですよ。三種の人は本当にそうなんですよ。で、四種の人はケーキとかね、お菓子とかね、そういうものを連れて行ってあげたりですね。で、食べ物は、四種の人はね、 ご馳走をするとね、逆に体調不良になりますので、4種の人はお菓子とかね、ケーキとかっていうものは大丈夫なんです。ですからそういうところに連れて行ってあげる。しょっちゅうね。うん、妻がこの頃イライラしてるなと思ったら、優しくそうエスコートしてそういうところに連れて行って食べさせる。もう当分機嫌はいいです。で、そういうことで自分は愛されてると思うんです。で、言葉がけは、可愛いって。例えば、具体的に、名前出して言ったらちょっと失礼かもしれませんけど、久子さんと、新田久子さんと僕はかなり長い付き合いなんですね。で、久子さんと話をしていると、よく彼女が言う言葉っていうのがあるんですね。多分皆さん全然気づかれてないかもしれませんけど、例えばお店に僕が行く。で、僕は、これ綺麗だなって思うものがありますね。僕は、これ綺麗だなって思うんですね。わかりますね。だから、三種の人だったら、綺麗汚いっていうのもありますね。だから、わかります?で、だから久子さんは何て言うかっていうと、彼女は、これ素敵だと思いません?って言うんです。そうですよね。ええ。どういうことを言ってるのかというと、彼女から素敵でしょっていう言葉が出てくるというのは、実は彼女は、久子さんってすごく素敵な人ですよねって言ってもらいたい。わかりますか?ね。これは本当は夫がやらないといけない。ですよ。だから、自分は、素敵な女性だ、あなたは素敵だって言ってもらいたいから、これ素敵でしょって言うの。だから、久子さんは、可愛いって言われるより、多分素敵だって言われる方がずっと喜ぶはずなんです。どうですか?ね。だから、その人がどういう言葉を使うか、どういうものに関心を示すかということで、逆にその人の愛情の表現はこれなんだということがわかります。じゃあ、それを逆に取って返せばいいわけですね。それを使えばいいんです。そしたら、その人をそうする。それが一番その人を喜ぶことなんです。だから、久子さんが素敵だってことをみんな言ってあげてください、たくさん。ね。本当にみんなね、人間ってみんな素晴らしいんです。いいとこいっぱいあるんです。ただ、その人が喜ぶ言い方っていうのがあるわけで、でしょ?喜ぶ愛情の表現っていうのがあるんですよ。それをやらないと受け取らないんですよ、向こうが。だから僕は、妻に美味しいものを食べさせてあげるとかね。で、妻のことを可愛いって言ったら、夫婦円満です。わかりますね。そういうね、部分というのがすごくあって、そういう部分がすごい大事なんですよね。ね。で、ぜひ、夫婦関係でね、あるいは親子関係でそういう部分を学んでください。太平記ってこの表をずっと見てると、本当に勉強になりますからね。ね。で、ごめんなさいね、話が長くなっちゃって。ね、だけど、決定版となる、秘密を僕はお教えしますので、それで勉強してくださいね。実は今までずっとこう、太平記別の誘導法っていうのがね、教えてこなくて、で、これからも教えるつもりはありません、しばらくは。なぜかというと、答え言ったら勉強しませんからね、みんなね。自分で学んでくださいね。ただ、ヒントだけ言います。これを言うとね、妻に悟られると思ってずっと言わなかったんですけど、実は答え妻に言っちゃったんですよ。教えちゃったんです。仕方ないからもう公開するしかないっていうんで、一部の人には教えてたんです。ほんの一部の人にはね。で、三種の誘導法っていうのを教えますね。三種を操作する方法。三種というのは本当に食べ物と可愛いという言葉に弱いんですね。でも、三種が一番体をリラックスさせる、そして愛情が受け取ったと思うのは、どういう時かっていうと、実はですね、どういう言葉が、これ、関心あるでしょ?どういうふうに言ったら、三種の人が本当に自分を愛されていると思って、相手がね、相手を信用するか。そういう秘密の言葉があるんです。ね、これは可愛いとか、100点満点だとか、素敵だとか、そんなと違います。すごいんです。うちでは何て言ってるかって、ね、その言葉を教えますよ。いいですか?聞く勇気持ってますか?ガスレンジ。信じられないでしょ?これは今のは冗談なんだけど、本当にそうなんです。冗談なんです。で、本当にそうなんです。実はね、三種の人というのは、音色にね、秘密がある。はっきり言って、三種の人は、ね、三種の人は、どんな言葉を言っても、好きと言おうがね、どう言おうがね、嫌いと言おうが、ね、何言っても大丈夫です。A と言おうが、B と言おうが、 両方だとか言おうが、両方でないと言おうが、何言っても大丈夫です。何で決まるかというと、音色で決まるんです。音色っていうのは、実は声のトーンです。だから僕はね、いつもこれを妻で実験してます。妻がイライラしてます。ね。イライラしてる。で、妻はだんだんこの頃正直になってきてるんで、自分の要求を素直に言います。優しくしてって言うんですね。だから妻を抱きます、こうやって。パッとね、僕はね、抱きしめて。で、どうするか。僕はね、可愛い、君、本当に僕は君がいてくれるから、助かるよとかね。絶対言います。ハッシュですか。褒めません。言わないですね。で、どういうかっていうとね、こう抱きしめて。で、子供が外で遊んでますね。なら、トム君はどうしてるの？聞きますね。だから、外で遊んでる。だんだん声のトーンを変えていきます。で、自転車か？で、いや、違うって言って、車のなんかで見てるんじゃない？どうのこうの言うんですね。だから、ああ、そう。あ、じゃあ、大丈夫だな。とか言って、声のトーンをどんどん落としていく。だから、何でもいいんです。そうすると、子供をね、妻を抱きながらね、自転車かな？緩む。妻がね、体を緩むんですね。で、あ、それなら大丈夫だね。緩む。この妻がね、どんどんどんどん緩んでいくんですね。で、巫女とか横とね、低い声で、ね、低い声で喋るんですね。こういう声です。わかりますか？声のトーンが違うんですね。こういう声で喋ると、三種の人は、どんどんどんどん緩んでくるんです。で、あ、私愛されてるって思って、で、満足して仕事。で、僕は何度もやりました。で、今、食事、これから作るの？今日の食事何？って言われて、緩む。で、試しにね、声のトーンを上げて、トム君は何してるの？って聞いたら、緩まない。で、あ、じゃあ夜の食事はあれなんだね？とか言って、緩む。で、何度もやってます。何度やっても同じです。で、仕方ないんで、僕この前、彼女に秘密を教えたんですよ。実は声のトーンなんだ。っていうことを言ったんですね。なら、とか言って、嘘って言うんで。で、ちょっと抱きしめて。で、抱きしめはしなかったんだ。そうだ。で、彼女が言うんだね。じゃあ耳元でね、私にね、ちょっとささやいてって言うから、まずね、ガスレンジって言ってみてって言うから、ガスレンジ。冷蔵庫って言ってみて。冷蔵庫。オーブンって言ってみて。オーブン。だから、どんどんどんどん緩んでいく。で、嘘ーって、で、何でもいいんですよ。可愛いとか、あなたは素敵だとか、関係ない。で、もう一度ガスレンジって言ってみて。ガスレンジ。緩む。もう一度言って、ガスレンジ。緩む。で、私って何って。で、とか言ってね、で、僕はね、38ですからね。38年目にして自分を知ったねって言ったんですけど、ほんとね、うちではね、いつもだからこの頃ね、なんていうか、優しくしてって言ったら、言ってくるでしょ？だからガスレンジって言ってって、ね、僕がガスレンジって言って、ね、そういう夫婦関係にだんだんなってきて困ってるんですけどね。だから妻言ってますね。楽でいいじゃないって言ってるんですけど、ほんとね、わかりますか？好きだとか嫌いだとかね、全然関係ないんですよ。どんな言葉を言っても大丈夫なんです。三種は。声のトーンだけで決まります。だから、どんなに心を込めて、あなたのために、あなたを助けたいと思ってって言っても、声のトーンが違ったら、その人は受け取りません。三種だったら。わかります？心を込めて、どんなに言ってもね、誠実に言っても、三種の人は声のトーンが高かったり、いいですか？高いトーンでね、こういう声で喋るとね、ダメなんですよ。どんなに心を込めても、三種の人は受け取らないです。怖いでしょ、そういうのってね。この秘密を知ってるかどうかって、ついにバラしてしまったんだけど、ところがね、これバラしてもいいんですね。三種は、あ、今やってる、今自分はそれをされてると思っても抵抗絶対できません。何度ガスレンジって言っても効きます。ですから、安全なんです。ですから、ぜひ、三種の奥さん、持ってる人は、まあ、四種でも効きますからね。持ってる人は、ガスレンジという必要はないんですけど、なんか何でもいいですから、これを得得してほしい。ということで、太平記というのは非常に面白いですから、そういうね、一人一人が受け取り方が違いますので、一番みんなが難しいのは、吸収が難しいかもしれませんね。そういう愛情の表現のやり取りしてないんですね、みんな。しにくいんですよ。どうしてかというと、親がそういうふうな愛情表現を受け取ってないんですよ、子供の時に。されてないんです。 自分が子供の時に母親から本当に愛撫されて、ね、生き吹きられて愛撫されて、本当に慈しむように愛撫されたって経験ないんですね。ないから自分の子供にできないんです。もし親が子供をそうやって育てたら、その子供は親でなった時に同じことを子供にやるんです。わかりますね。で、親が子供の時にいつも子供の批判してたら、子供が親になった時にやっぱり子供に批判するようになります。同じことを繰り返すんです。だから子供はね、意識では覚えてないけど潜在意識では全部覚えてます。親にされたことを。覚えていて、親になった時に同じことを繰り返します。ですから、3歳以前に本当に大切にして愛撫して、丁寧に育てている子供は、親になった時に子供に同じことをします。だからうまくいきます。ね、で、言葉で語りかけるのは3歳以降です。言葉が喋るようになって、言葉が分かるようになって、それから大好きよ、ね、可愛いって言ってあげて喜びますよ。でも大変によっては聞かないことがある、ね。だから本当にね、抱きしめる、それから愛撫してあげる、そのオランダン的なそういう愛撫。で、それを一番求めるのが九州なので、九州の誘導ができたら、大体他の人は全部できます。ものすごくだから難しい。だからこれができるのが九州だから役者に向いてるわけですね。ものすごく深いところで人に訴えかける力を持ってるわけですね。まあ、ちょっと話がね、できなかったし、ちょっと不十分かもしれませんけど、反抗期っていうのは、みんな九州的、七種的になります。みんな逃走し始めます。だから七種の誘導の方法を知らないといけません。それから、九種の誘導の方法を知らないといけません。で、この二つの誘導の方法がちゃんと分かったら、そしたら思春期は絶対うまくスーッと導いていきます。で、ぜひ、今日は話しませんでしたから、他のね、例えば上下、二種の誘導方法を教えたら、実は妻には教えたんですけどね、こうね、こういうのありますから、上下ですね。それからねじれもね、ぜひ自分の周りの人をよく見てね、どう言ったらこの人は喜ぶんだろうか、どうしたら緩むだろうか、っていうんで、すぐ、興味を持って調べたらすぐわかりますから、研究してみてください。じゃあ、これで講演は終わりということで。じゃあ、30分質疑応答を続けて、やりましょう。
それでは、どなたか質疑ございませんでしょうか。今日の講演内容を関係ないことでもよろしいと思いますので、
ですね、中学1年生の九州の男の子がおります。で、最近ですね、母性と父性ということで、母親は善悪を教えるとすれば父親の仕事ってこと言われたんですけども、もう小さい頃から母子家庭で父親がおりませんが、そういう場合に母親がどう対応したらいいかという、ちょっとなんか参考点があればお伺いしたいと思いますけど、
はい、それは両方やらないといけないんですけど、実際には善悪を教えるっていうことではなくて、自分はどう考えてるかだけを教えた方がいい。学校のものの考え方ってあるわけですね。だから友人からいろんな価値観を教えられますね。で、自分は母親は自分どう思ってるかってありますね。だから私はこう思うっていうことだけを教える。で、子供を裁かない。あなたは間違ったことをしたとかね、これは違うとかっていうふうにして、子供を裁かないっていうことが大事で、で、お父さんはこう思う、お母さんはこう思う。お母さんはこう思う。お母さんはこう思うけど、あなたはどう思うかっていう形で、子供の世界観を形作ってやる。で、そのためには、ね、いろんな考え方があるってことを教えてあげないといけないんですね。わかりますか。だから学校でのものの考え方って、ね、非常に偏ってますので、価値観がね、全然違うものの考え方があるんだよ。で、お母さんはこう考えてる。で、あなたはそのいろんな考え方の中から一番自分に合ったものを選びなさいという、そういうやり方がいいです。そうやってその善悪を教えて、でただ圧倒的な愛情要求をね、父親役はほとんどやらない方がいいです、ね、例えば10対1ぐらいの割合、9対1とかね、全部10対1とした時、そのぐらい母親としての役割であって、で善悪の場合は問題を起こした時、あるいはこれはちょっとまずいことやってるなっていう時にね、強く叱るのではなくて、お母さんはこういう場合はこういうふうに思ってるんだけど、あなたはどう思う、 会社では社会ではこうなんだ。だから思春期でもそうですよ。明らかにその世間的な意味での常識に反することを子どもは正しいと考えていることがあります。でただね、どっちが正しいかは一概に言えないわけです。世間的に正しいということですね、本当に正しいことって分からないわけですね。だから子どもにちゃんと考えさせることが大事なんです。分かりますか。例えば服装の件とかね、 親とかが見て非常にこの何なんだこれはっていうような格好をすることがありますよね。それを一概にその校則で決まってるだろうとかね、いうのはそれは教師が言うかもしれませんよ。でも親が言うことではない。でお母さんはこう思うと、であなたはどう思うのかっていうことですね。で向こうが違う、完全に違う意見を持っていて、で別に服装なんて自由でいいじゃないかっていうふうに言うかもしれない。でまあ校則がありますよね。でそういう時にその向こうの言ってること、そしてそれをちゃんと聞いて、でその中から自分の考えを彼が掴み取れるように持っていく。そのためには話し合うってことが大事です。自分の考えを押し付けるんじゃなくて、ひょっとしたら学校が服装を否定するのが間違ってるかもしれませんから、僕はそうじゃないかなと思うんですよ。ひょっとしたらじゃなくて、僕は間違ってると思ってるんです、実はね、うん、なぜかというと思春期というのは何度も言ってますけどね、闘争の時期なんですね。自己をアピールする、表現する時期なんですね。自分はこういう人間なんだっていうのを表現して、そしてメスを獲得する、そういう時期ですね。そうでしょ。それがメスに受け入れられた時に結婚して子供ができる、そういう時期ですから、自分をアピールするってことができないと生き残っていけないわけですよ。ですからそういう時期なのに学校は一律に横並びでいなさい、制服着なさい、これはおかしいですよ。それを押さえつけるから茶髪にするわけですよね。で、茶髪にするってただ真似してるだけじゃないですか、あれは。有名人のね。だから僕は今の小学校2年生ですけど、子供に言ってますよ。今茶髪だとかピアスしたりとかいっぱいする人いるだろうって。どうしてするか分かるかって子供に言うんですね。だから、どうしてって聞くからね。あ、自分に自信がないんだ。自分に自信がある人は人の真似なんかしない。僕は言います、子供に。で、子供にね、泉とか買い物に行きますから、泉に買い物に行くよね、お父さんと同じ格好してる人見たことあるか？ない。で、他の人はみんな同じような格好してるだろう。でも、お父さんと同じような似たような格好してる人一人もいないだろう。いない。なんでかわかる？って言ったら。僕は、お父さんは自分に自信がある。自分はこの服が一番リラックスできる。似合う。リラックスできる。気持ちがいい。知ってる。だから、好きな服を着てる。それだけだ。だから、トム君は、一番自分が似合う、そしてリラックスできる、気持ちがいいという服を着たらいいんだ。ところが学校は制服がある。だから制服が正しいかどうかなんか分からない。だからもし本当は制服の方がいいんだったら本当は制服に変えていくべきだし、制服だから従わなきゃいけない、そういうもんじゃない。みんなが制服がいいって言ったら制服に変えるべきなんだ。今小学校2年生ですけど、そうやって教えてるわけですね。で、僕が言ってるのは、お父さん自信があるから人の真似なんかしない言ってるわけですね。で、自信のない人は人の真似をしないと不安だ。で、みんなが茶髪する。みんなが象の足をやる。そしたら、みんなクラスメイト全員が象の足をやると、自分だけ普通のソックスを履くのが恥ずかしいんです。恥ずかしいんです。だからできないんです。勇気がないんです。どんなに自分は似合わないと分かってるんですよ。ミニスカートで象の足で。ね。そら、スタイルにいい子なら似合うかもしれない。あれは可愛いかもしれないけど。どう見ても鏡見たのかっていうようなね、そういうのがそのできない、恥ずかしい。他の人がみんなやってないから、ね、それ勇気がない、自分に自信がない。自分に自信がある子は自分が一番似合う服を着るはずです。でしょ。で、そういう子がそのまま成長してますね。成長していく。したらどういうふうに親になるかっていうと、子供を育てていくと、やめてよ、世間様に恥ずかしいじゃない。子供が周りと違うことが恥ずかしいって言ってるの、全然次元変わらないよね。世間に対して恥ずかしいからこの大学行ってよ、世間について恥ずかしいから少なくともこのぐらいの職業についてよ、これって全然レベル変わらないでしょ。で、僕はそういう大人に育てたら失敗だって思うんです。自分はこれが正しいと思う、だからどんなに貧乏したってこれでいいんだ、私はこの人が好きだ、 だからどんなに苦労したってこの人と一緒にやっていくんだ、これが本当だと思うんですよ。だからそういう人を育てていくためには価値観を押し付けてはいけない。絶対に親の価値観は自分が身につけて自分が生きればいいわけで、子供には押し付ける。ただ伝えてはいい、伝えるのはいいですよね。僕はいつもやってますから。だからお父さんはこう思うんだ、だからトモ君は自分の考えるように自分が思うように生きたらいい、いつもそういうふうに言ってるわけです。だからそうやって考えさせていく、自分で自分の世界観を紡ぎ出す、そういうことがすごく大事なんですね。それでいいですか。
他にどなたかいらっしゃいませんか。今僕が通ってる学校でクラスの授業中に、授業の前ぐらいにこうクラス女性が特に少ないんですよ。そうで、授業の5分前とかにみんなワイワイ話してるんですよ。で、そもそもそのクラスの空気がちょっと汚くて僕はそこにあまり耐えられないんですよ。で、なおかつその高い声が特に耐えられなくて、そういう時に限ってそのみんな高い声でバーッと喋ってるんですよ。で、こうもう耐えられなくてクラスから出て外の空気吸ったりすると、まあ、先生からは部屋に帰りなさいって言われて、で入るとこう何か授業中でその何か物が出てきて、その時に女の子たちは あれが可愛い、これが可愛いって言うんですよ。で、たまにこれがつけると私は可愛いんじゃないかとか話してるんですよ。でも前はそれでなんか自分は可愛いかとか聞かれてて、なんか、そうそうみたいなこと答えたんだけど、途中もう耐えられなくなってもう完全に無視しちゃったんですよ。可愛いとか言われてもう ずっとこうノート取ってて、それがまずかったのか、もう二度と聞かれなくなって逆にもう僕の隣の女の子はその子と話さなかったんですよ。で、こう僕の授業教室で話すときは勉強の話、外で話すときにやっと少しその、まあ、普通の会話ができるかなという感じで、ちょっと場合が悪かったのがかえって悪くなっちゃったけど、僕としては話さないでほしかったんだけど、逆にそれがそのクラスが終わった後にそれが倍になっちゃって、そのクラスの中の空気が悪くて外に出てやっと楽になったと思ったら外に出るとっていう感じで、こうその話が続くんですよ。で、まあできれば今より少し場が良くなればと思うんですけど、でも勝手に僕の判断でその人たちが誘導するわけにはいかないんで、その何かいいアドバイスがあった
ら。言ってることのレベルっていうのがあって、そのどのくらいそういう部分が深刻であるかっていうのがあるんで、ちょっと一概に答えられないんですけどね、状況的に。もしそれがですね、場の悪いっていう場っていう部分が深刻なレベルの場合であれば、学校に行けなくなる可能性があります。で、それはやむを得ないじゃん。
ひどい時は呼吸がつら
い。そうか、呼吸ができない。
そうですぐ、吐きそうにな
る。そうそう、で、それを耐えて頑張っていってると、本当に学校に行こうと思っただけで吐き気がしてきて行けなくなるっていう登校拒否的な症状が出てきますのでね、非常に具合が悪い。で、なんていうのか、確かに学校のそういう場とか空気って非常に汚れてるっていうのはあるんですよ。だから感受性が高い子、繊細な子はそれを感じ取って学校が居づらくなります。で、それは非常に自然なことです。まともだと感じ、僕は思います。だから学校が非常にまともでね、ちゃんと育ってる子供ばっかりだったらそうはならないでしょところが現実にかなりひどいので、どうしてもその子供がネガティブなんですね。わかりますか、言ってる。ネガティブなんですよ。で、非常にそのストレスが強くて、そのストレスを発散するのにどうしてもその授業中、休み時間に騒ぎますよね。そうすると君の場合はそのストレスっていう部分ではおそらくネガティブではないんだろうと思うんですね。そうすると友達が発しているそのネガティブっていうのがすごくその耐えがたいだろうと思うんですよ。だから空気っていうよりその本当に気ですよね。その悪いことを考えている人のそばにいると気分が悪くなるっていうのは、本当は人間として正しい感受性を持っている人なんです。で、なんていうのかな、鈍感になってくると、その自分を騙すような悪い人がそこそばにいて隣にでも気づかないんですね。 敏感な人は自分を騙すような悪い人がそばに来ると気分が悪くなってすっと離れたくなる。だけど学校の先生は誰とも仲良くしなさいって言いますから誰とも仲良くできるようにならなきゃいけないけど、ヤクザとか自分を騙すやつ詐欺師とかですね、そういう人と仲良くなったら困るわけで、本当に感受性が高いというのはそういう危険な人がいたら気分が悪くなってすっと離れるというのが本当なんですね。正しく育てたらそうなるんです。ところが残念なことにその学校の中全体がそういうふうに空気になっているものもあります。非常にひどい環境で、一人だけまともな人間でちゃんと育てたらどうなるかというと、そこ学校が行けなくなりますね。学校に行くのが辛いと、行きたくない、あんなにネガティブでいつも不平不満とね、人の悪口を言ってる人たちと付き合いたくないっていうふうになるのは僕は当然だと思います。それは非常に感受性が高く正しく育っているということだと思うんです。それからこれはですね、もし本当にそういう部分での学校の場が悪い辛いっていうことであれば、これはその学校に行く行かないっていうことを含めて行かなくてもいいっていうことをしっかりと考えておかないといけないかもしれない。学校なんていうのは本当に行かなくていいんですね、行ったら余計悪くなるっていう、主に交われば悪くなるっていうような部分があって、これはね、ちょっと誤解しないでほしいんですよ。人権的なレベルで人権侵害だと受け取られたらちょっと困るんですけど、インドではバラモンと言いますね、僧侶階級と言います。で、一番下がシュードラという奴隷階級っていうんですね。で、古代のインドではシュードラという人はですね、必ずそのバラモンから3歩半離れなければならないという掟があったんです。わかります。バラモンの人よりも3歩半以上近づいては絶対いけないっていう、それは全員が守ってたんですよ、答え。で、これは今の現代の価値観から言うと人種差別になります。ところがですね、古代の人たちはそれを何とも思ってなくて普通に自然に受け止めていました。それはなぜかというと僧侶階級の人は非常に心が清らかで波動が高いんです。で、そういう人たちはシュードラの人たちの非常にネガティブで、いつも不平不満、ね、愚痴で他人の悪口で、井戸端会議が集まったらいない人の悪口を言うっていう、ね、そういう人たちの波動に耐えられないんです。そういう人が3歩半近寄ってくると、3歩半の演習よりも近寄ってくると苦しくなる、息ができなくなって苦しくなってイライラしてきて耐えられなくなるんです。で、それをみんなが知ってましたので配慮して中ドラの方から近づくのか、わかります。で、これはね、本当なんです。古代の今のバラモン違いますよ古代のバラモンというのは本当に心が清らかな人たちで、自分のことは一切考えない人だったんです。もういつも他人のこと、他人が幸福になること、社会が豊かになることばっかり考えて生きてた人なんです。それが僧侶階級だったんです。で、そういう人たちがいつも憎み合っていて、人の悪口を言って、で、盗みを平気でやる人たちと一緒には住めないんです。で、そういう人がちょっとでも近くに寄ったら苦しくて耐え難い苦しみを味わうんですね。で、そういう全然違った波動を持っている人たちが一緒に暮らせるのだろうかというと、暮らせるはずがない。だからそういう僧院っていうのはね、そういうバラモンみたいな心が清らかなに なっていく修行の場ですよね。で、その泥沼のこのシュードラって、この世界の輪廻の世界、地獄のような世界からその清らかな世界に橋を渡すための逃げ場所として僧院というのがあったんです。避難所としてあったんです。で、ある程度まで強くなって、ある段階の人はまた世俗に帰ってきますし、で、帰れないぐらい心が清らかになっちゃった人は僧院での仕事をするわけですね。だからそういうふうな部分というのがありますので、 今のその現状の世界観の中で僕がこういうことを言ってしまうと人種差別になってしまいますし、なんていうのか、そういう心の清らかな人だけを集めて、そうでない人は入れないという学校を作ったら、それが差別になってしまって大変な問題になってしまいます。でも現実の問題としてそういうことがあります。ですから本当に波動が高くて心が清らかな人は、今の中学校 その非常にネガティブな、いわゆるムカつくとかね、いうような、いつも平気、いつもそんなことを言ってて、何かすぐ腹を立てて人の責任にするっていうネガティブの人がいっぱいいるところに入っていけないんだよね。辛い。で、そこに行って帰ってくると 帰ってきた子供が機嫌が悪い、もらっちゃうのね、ネガティブを。ね、でイライラしてる。でお母さんが学校から帰ってきたらイライラしてる。これはね、その子が学校に合わないっていうことなんですね。ですから僕はぜひチャータースクールっていうね、もっと開かれた学校、いろんな学校が必要だと思います。その人に合った学校っていうのはね、で学校にいて楽しく学べる、そういういろんな種類の学校があった方がいいな。アメリカのそのチャータースクールっていう制度はもう本当に早く日本も実現していかないと、ね、いけないんで、あなたの場合はとりあえずもう本当に辛い場合は学校に行かないっていうことも考えておかないといけません。うちの子はもうすでにそれですから週2回しか行ってないですもう週2回行って、火曜日に行って金曜日に行ってぐらいかな。で学校に行ったらやっぱり不機嫌になって帰ってきます。辛いんだと思います、もうすぐね。ただだからといって完全に隔離して温室で育ってしまったらこの社会で生きていけませんからね。ですから社会との関わりっていうのは、まあ、なくすわけにいかないけど、そこがねやっぱり難しいところなんですね。周りの社会はみんな平均化、それでその子供をしつけるっていうのは叱ることだと思ってる。で先生もみんなね、ダメじゃないの、もっと頑張りなさい、頑張れ頑張れって育ててる。でたった一人だけ今のままの君でいいんだ、お前でいいんだ、ね、お父さんお前のこと大好きなんだって、たった一人だけ育ててる。そしたら学校でトラブル起こるのは当たり前ですね。で周り全体が違うんですから。だからどんなふうに育てても親子関係はそれでうまくいきますよ。でも必ずどこかでトラブルが起こります。先生ともトラブルが起こるし、社会ともトラブルが起こります。で会社に行ったらみんなこう成果主義で頑張ってね、より高い地位を目指そうとするんですね。今そういう社会ですね。で僕が言ってるのは、いやあなたのもそのままでいいんだよって、頑張らなくていいんだよって、あんたはそのままで素晴らしいんだからって、それを自覚した人が本当に社会に対していい貢献ができるんだよっていうのが僕のメッセージでしょ。そしたら社会の普通のあり方と対立してるじゃないですか。会社はもっと働かせよう、もっと働かせようとしてるんですよ、ね、有能になれ頑張れ。で僕はいいんだ、有能にならなくたってそのままでいいんだよっていうね、成り立たないですね、この歯車はね、噛み合わないですから。でさ、一番最初に言った金持ち父さん、貧乏父さんがね、何て書いてあるかというと、頑張れ、ね、社会に貢献できる、会社に貢献できる人間になれ、であなた一生懸命会社で働く、であなたが働けば働くほどあなたは社長を助けてるだけだ、投資家を助けてるだけだ、あなたは全然楽にならない、はっきりそう言うんですね。人のために、人を助けて人を楽にするためだけにあなたは働いてる。でアメリカ人なんていうのは1年のうちの5ヶ月分から6ヶ月分をね、国に給料払ってる。ところが金持ちはものすごいお金を儲けて1円も税金を払っていない。もうちょっとその辺考えた方がいいかもしれませんね。違う生き方があるんじゃないかなっていうことをね、考えた方がいいかもしれません。僕らがね、中流階級だ、中の下ぐらいかもしれない、仮想階級かもしれないだけども、結構それなりに、例えば弁護士なんかとかね、お医者さんなんか結構収入じゃないですか。でもその著者、金持ちっていう目から見たら中流以下なわけですね。でそういう人は一生ラットレース、馬車の馬のように働いて一生懸命借金返している、そういう人生だ。ですがどんなに高級かもしれないけど、でも時間は知れてるだろう。ところがそういう大金持ちっていうのは本当に本当なら資産が8万ドルぐらいの物件ありますね。それを安い時に、値が下がってる時に2万ドルで買って、で6万ドルで売るんですよ。で働いてる時間5時間ですよ。5時間で4万ドル儲けてで次の不動産を手に入れるから税金払わなくていい。5時間で4万ドルですよ。お金持ちってそうやって儲けてる。時間給が破格に違うよね。で税金は一切払わないんですよ。でもうちょっとやっぱり偉くなった方がいいかもしれませんね、みんなね。うん、だからそういう金持ち父さんっていうね、金持ちから見たら世の中のほとんどの人がバカだって言ってますね。一生懸命勉強して一生懸命いい大学行って、結局ラットレースに巻き込まれて悲惨な人生だ。ちょっと頭使ったらものすごい楽に生きられる、一生左内側で暮らせるのに。わかりますか。だからね、
世界観っていうものをね、もうちょっと視野を広げてみるっていうのが大事かもしれませんね。僕はそういう生き方って進めませんけど、さっきの介護士みたいなやり方、進めませんけどね。僕はある種の犯罪だと思いますから、進めませんけど。例えばお店でマクドナルドを買って、ハンバーガー食って済ませる。ということをしますね。マクドナルドもっと安いわけですよ、今。ね、ものすごく安いんですね。で、なんで安くなるかっていうと、ブラジルの熱帯雨林切ってるからですよね。ボッポ切って牧草地にしてるからですね。で、3年から7年またそこで牧場やったら、もう土は痩せて、もう二度と戻らないんです。また熱帯雨林に再生するには、おそらく150年から300年はかかるでしょう。で、熱帯雨林を切ったらどうなるか、全人類が危機になりますね。それはわかりますね。そして一番困ってるのは、インディオの人たちですね。生活の基盤を根こそぎに破壊されてしまいます。で、マクドナルド、社長、投資家はどうなっているかというと、ものすごいお金が入ってくるわけですね。牧場の人は当然、セスナ機でビジネスしてるわけですよ。で、休暇は別荘ですよ、セスナ機でね。そんなと違いますから、社長クラスになるとね。世界中に不動産持ってる。ものすごいお金が税金払わずに、毎年毎年入ってくる。で、ブラジルが熱帯雨林がものすごく切られてますね。で、世界中がブラジルに資金援助してますね。で、アメリカなんか、対外債務がありますから、ブラジルはね。アメリカに対して負債持ってますね。その負債が、ブラジル人の金持ちが5人いれば返せる額なんですよ。ブラジル人の金持ち、たった5人が簡単に返せる額の負債なんですよ。それだけの、要するに、たった5人が返せるぐらいの金を儲けてる人がいれば、ものすごく多くの人が犠牲になって苦しむっていうことを金持ちは考えてないようですね。自分がものすごく楽をして本当に数時間で何万ドルを稼ぐ、株なんかもっとすごいでしょ、何秒かで数億ドルとかで稼ぐわけでしょ。そういう世界で生きてて、本当にある意味で言うとものすごくお金、本当一瞬にして巨万の富を築き上げることができますね。そうすることで一体どれだけの人が苦しむのかというのは考えてないみたいです。で、彼らの論理は、彼らは愚かだからだ、それで終わりです。で、彼らは経済というのはゲームだと思って、で、どんどんどんどん資本を拡大して、世界中に会社を、ね、拡大して、熱帯雨林を切り尽くして、で、人類を破滅の淵まで陥れて、で、心ある人が一生懸命インディを保護しようとして、で、熱帯雨林を切らせまいとして、懸命に頑張るという人もいます。で、一般の人々はそういうことを一切知りませんので、郵便貯金で、ボランティア貯金とかありますね。ね、加入している人もたくさんいます。で、本当に熱帯雨林切りたくない、なんとかわずかなお金でも寄付していいことに使ってもらいたいと思っている心ある人だったらいっぱいいます。日本人でもたくさんいるんです。とか現実に何が起こっているか、世界で何が起こっているか知らないから、熱帯雨林がなんで切られているかというと、政府の国際援助で切られているわけですよ。 ODA ですね。フィリピンとかね、そのマレーシアとか熱帯雨林切られてますね、どんどん。あれ政府開発援助、開発です。開発で切られてるんです。ダム作るのにね、電気供給するのにね、切られてるんです。で、政府が開発援助する、どこから？郵便貯金からですよ。で、銀行に何百万も郵便貯金しておいて、で、それでそこからの利子分っていうのをそういうところに開発援助だって言って援助して、そこでバンバンバンバン引っかけられてる。アマゾンはどんどん切られてる。ダム作られてる。で、アルミニウムの作らないといけませんからね。ダム、電気がすごいいますから、アルミニウム作る。それを輸出することではブラジルか外貨を獲得する。で、日本の政府はいいことしてるつもりですね。ところが、これ悪だとしか言いようがないことを日本の政府がやってるわけですよ。で、それ誰がやってるのかというと、一般の市民の郵便貯金が使われてるんです。だから郵便貯金で大きな利益を取れる、利子で暮らすということは、実はそれで苦しむ人がいるのだということをみんな考えないんです。で、僕は郵便貯金やってますけど、ほとんどあれがありませんので、預金だけがありませんので、まあ、ほとんど悪には加担してないだろうと思ってるんですけど、今では環境に優しいというか、いい企業に投資するような投資信託もありますから、そういうことも利用されたらいいんじゃないかと思います。 だから要するに世の中のためにいいことをしたいと思っている立派な人がいっぱいいるんです。ところが現実に何が世界で行われているかを知らないために、自分の持っているお金が、郵便貯金が悪に使われていて、でそれによって牧場が作られて、熱帯雨林が切られて、そこで牛が飼われて、牛が殺されてハンバーグになって、なんかある本ではハンバーグはミミズの養殖したミミズだっていう話ですね。 100% ビーフって言ってますけど、実は養殖ミミズだっていう話で、みんな美味しいって言って養殖ミミズを食ってると。これはなんとかしてならないかなっていう、そういう感じがやっぱ僕の中であるんですね。なんとかならないかな。でそれを例えばメディアが、勇気あるマスコミの人が、世界はこうなんだ、なんとかしなきゃって言って放送したらどうなるか、首がパッと飛びますね。そうでしょ。そういうところからスポンサーでお金もらってるんですから、テレビ局はね。で僕はこのひどい世界をなんとかしたいなと思うんですよ。あまりにもひどい。ものすごい大企業がお金をマスコミに流してる、政治家に流してる。でマスコミは首根っこつかまれてるから本当のことは言えない。大企業に有利な情報しか流せない。で流せないのに大企業の機嫌を損ねない範囲でちょこっとある情報を出す。こんなことばっかりみんなやってるでしょ。でなんでもっと勇気持たないんだろうかって思うんですよ。テレビ局の人ね、マスコミの人ね。マスコミの人が本当に勇気を出して告発したら世界変わりますよ。世界で何が起こっているか。で私たちがどんなにそれに加担しているか。私たちはどう生きなければならないか。そうしないと地球は壊れるかということをね、みんな勉強して知って、そして自分たちの生き方を改めていくということが大事だと思うんです。ですから確かに学校に行けない、で僕は行かなくていいんじゃないっていう、それすごい無責任な発言に見えるじゃないですか。僕はそれ以上のことを言いたくて、学校に行かないというのは人生決まりません。学校に行かなくても本当に立派な人はいくらでもいます。で本当に人類のために本当に世界、本当にそういう巨大資本、アマゾンの熱帯雨林をね、切らせまいと戦ってる人っていうのは本当に巨悪と戦ってるんですよ。巨大な資本ねと戦ってるんですよ。大企業と戦ってるんですよ。こう巨悪と戦ってるんですね。で本に書いてありましたけど、もう800人ぐらいのなんていうかボランティアの人たちが殺されてるらしいですね。真実を知った人がどうも殺される怖いですね。でもその命を顧みずにインドの人を守ろうという人もいるんだということなんです。だから僕はそういう人は立派だなと思います。本当に勇気のある人だな。でそういう人間になってほしいな、子供がね。ただ子供にが死なれたら困りますので、かわいい子供が死ぬというのは辛いことですから、ぜひそういうところで僕の子供がね、アフリカにいてそういう人を救いたいんだったら僕は本当に喜びます、ね。お父さんができないような勇気のあることをすごいやってくれてありがとう。でも死なれたら困るから一生懸命僕は祈ります神様ね、一緒に祈って無事であるように。僕ならやるでしょう。だから僕はそういう命の危険のある、それを顧みずにそういうことをやる人っていうのは立派だなと思います。それは本当に進化のレベルっていうのはどうであれ、イエス・キリストと匹敵するような偉大な人間だと思います。いや、そういうふうに育ってもらいたいなというのが僕の願いなんです。僕の心というのはそういうふうな意味の子供を育てたいんだというのが僕の願いなんだということで、会社に、いい会社に行って、いい給料をもらうにはどうしたらいいでしょうかって言われると、辛いと。僕のあれなんです。
他にどなたがいらっしゃいますか。今日はどうも皆さん本当にありがとうございました。皆さん感じられた通り、とても大事な講演会です。ぜひ皆様のお近くにいらっしゃる方にこの講演会のことを少しでも伝えてください。よろしくお願いします。それでは先生、どうもお疲れ様でした。